テイルズチューン。
はい、テイルズステイチューン第61回です。お相手は上田美人と
武田と
白夜です。
はい、というわけで
明けましておめでとうございます。
あ、そうね、もうそんな感じ全然しないけどね。
いや、もうまだ残り10日ぐらいで1月終わっちゃうよ。お、普通に始まった。あ、普通に始まったっていうことがなんかトリックみたいになってる。
そうそう、
ちょっと前回トラブルがね、
まあ、あ、はい、
まあギリギリだったけどね。
いや、それは上田さんのね、ちょっと時計がおかしなこと
だったから。時計トリック
が、そうだから時計がなんか10分遅れてるのか。
うん、遅れてた、ね、
遅れてるから、まあのんびり構えたらやばい、準備の時間がないよって言って。
だから今この掛け時計の時計が50分だからね。
そうそうそう、だから脈がさっきなんか僕の横でバタバタしてたから。
時計の針を操作しておいたのさだからね。はい、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
なんかね、ちょっと新年会みたいなのもやろうと思ったんだけどさ、うん、3人とかでやんなくない？
まあ別にやってもね、悲しいだけだしね。
なんか、なんかの会ってさ、やっぱ5人以上くらいはないと。い
や、それに、いや、なんか
でもそんなに友達いないしね。
白夜も上田もそんな酒飲んだりしないじゃん。
俺はするけどね。
何こそ歯切れの悪い感じ。
歯切れの悪い。いや、新年だからなんか新年っぽい話題を探したんだけど。
正月何してました？
一応実家には帰れたけどね。なんか忙しい時とか、なんか帰んない時もあるんだけど、今年はまあ帰って普通に過ごしましたね。
ああ、まあ僕も家で飲んだくれただけだからな。
ああ、
極めて平和な正月みたいな。
神社とかにも行かず。
あ、いや、神社にはそのなんだ、小学校時代からの友人と行ったから、まあ意外と正月らしいことはしたかも。
よろしいじゃないですか。
うん。なんで遅れてる時計が普通に使われてるんだろう。
そうね、いや、今日まで遅れてることを俺も気づいてなかったみたいな。時計遅れるんだね、最近のやつでも、
うん、いや、その電子時計とかじゃない限り自動的には遅れる。だって一応ほら、だってその時計の時差が出ないので、クォーツとかそういうのが発明されたわけじゃん、時計の歴史的に言っても。
これ買ってからそんな経ってないはずなんだけどね。
あそこのと壁掛けろ、
うん、2年かそれくらい経ってるか、
うん、何度かでも電池は入れ替えてんじゃないの。
ああ、じゃあその時のあれが、
そんな森博好きなんだから、だったら毎日こう時計合わせないと。
森博士そんなことしてたっけ。
だから才川総平が必ず言ってないですか。いや、マニアックすぎるからやめようか。
そう、最近プロの方もじゃんじゃん個人ニコ生、まあ配信とかも普通になってきたよね。
てか僕らプロなの？
なんかのプロではないか。もしかすると。
もしかすると、まあ、
やもすれば。
靴&クズのプロではあるけど。
クズのプロではあるけど、なんか、うん、
っていうか、まあここでダラダラ喋って次のコーナーにちょっと行ってもいい。一応
次のコーナー行く。
さ、初見の方、さっきそのコミュ限定じゃないっていうことをちょっと流して、一応初見の方もいるみたいなので、
はいはい、あ、こんにちは。
このラジオは、同人ゲームサークルテイルズチューンというサークルが、まあそのゲームの開発状況なり、スタッフのまあ雑談なりを喋ってるニコ生です。
はい、
そんな感じのご理解を。
残念ながら、女の子の声優は出ないんで。
あ、そうね、そういうラジオ、そういう感じじゃないんで。
それを言ったら、まあ、ちょっと周り右していただければ。
じゃあ、コーナー行きますかね。
はい。
うわ、なんか入れよいな。
テイルズステイチューン。
はい、制作者オツのコーナーです。
イエイ。
このコーナーでは、まあ、同人ゲームの制作などという、ちょっとまあ、マイナーかつ、そんなにまあ、他で喋られないだろうなっていう話題を、
ダラダラっと
言って。ダラダラと喋ったりしてます。あ、そうで、コミュニティに入ってみたりしました。ありがとうございます。そう、コミュニティに入ってもさしてデメリットみたいなのはないので。
まあ、メリットもないで。
メリットもないけど。
あ、てか、なんかメリットを考えた方がいいんじゃないかな。
まあ、メリットをそのうち出そうとは思ってるんだけど、そのコミュニティ限定で何かやったりとか。
なんか画像アップできたりするんでしょ？動画とか画像とか。あ、
そう
だね、限定の。
コミュ専用の。うん、あ、そっかそっか。そういうのは、あ、確かでも、なんだっけ、ドラバ CD の一応お試しみたいなのはちょっと流して
た。
一応、コミュ限定で1トラック丸々、うん、もう太っ腹な感じでね。
じゃあコミュニ入った人は、まあ、それを聞いてみてください。そのくらいのあれがある、今はあります。そのうちはその動画のコンテンツかコミュ限定のなんかができたらいいんだけどね、うん、
なんだろうほら、なんだっけ、ニコニコ動画でなんかメルマガやるサービスがなんか一般開放されたらしいじゃん、プロマガって。なんかああいうのとコミュとかって連動できんのかな。
え、何、
プロマガっていうふうな、メルマガのサービスがあるじゃん。
あ、そんなのあるの？
できたんだよ。
ニコニコのコミュニティと連動して、うん、まあメールマガジンみたいなの流せるのかな。
それはね、武田さんが毎回書いて送ってくれるの。
ああ、まあ、やれと言われればやるけど、でもな、なんだろうね。 でもむしろそこになんか正義作戦オスのコーナーをもし掘り下げたものを書くとか、
まあね、そういうこと
をするとできても面白いんじゃないかな、まあ、今その場で考えた
ら、ね、短編みたいなのをちょっとそこで少しなんか流してみるのも企画として
メルマガで
小説ない
小説
なんかツイッターのほらなんか忍者なんたらみたいな、
ああ
14文字の
じゃあなんか雪が成敗って言うからさよならさよならって言われ
る狼町のアトモスフィアですよ
えあのバイオスモートだとマッポとオヤクだとやっぱでも最強の忍者が
ブロマガはメールマガジンみたいな感じで、まあ、絵とかファイルもつけて出せるのかな、なんかそう、うん、どんなことで俺も、
まあね、僕もちょっと詳しくは調べてない
ブロマガは一個も取ってないんだよね、その有料ホースコミュみたいなのコミュニティ何個か入ってるんだけど、うん、ブロマガも取ってるやつは今のところないな、
西守があるからちょっと買ってみようかなと思って、
ああ
世界の半分を怒らせる方法だっけ、
あコンビ限定の壁紙とか、今だとニコニコ星画とかの機能を使えばできるのかな、
あ
そうニコニコ星画とか漫画とかを上げるシステムってさ、俺がそのニコ動使ってた頃よりだいぶ後っていうか最近できたから、うん、あんまよく分かってないんだよね、
うん、なんかドラム CD 買ってくれたという人がいたからちょっと宣伝的なものを上げさせてもらいました、
ありがとうございます、はい、ドラム CD もまだまだ虎の穴さんとかでちょっと期間を超えて置いてもらってますので
まあ在庫はすげえ残ってるっていうことでそれ、
まあ、一応なんかその期間決まってるんだけどなって委託のちょっとまあ長めに置いてもらっていただいてるので、
僕らが声を当ててるのでよろしくお願いしますこの女の子に関して
今のところちょっと通販と iTunes か虎の穴の通販と iTunes くらいしかちょっとルートがないので、うん、ぜひちょっと興味のある方は、
あなんか画質がちょっと荒くなった、
うん、これはもう分かんないよね、
謎の現象
だよね、謎の現象なんだよね、
そう今日も結構その画像とかをちょっと使って出そうかなと思ったんだけど、うんうん、これになるからなみたいな
これになるから、
これになるからちょっと画像とか用意してもなみたいな、
いややっぱこれはなんかそのいやらしい画像が出た時の自然なこれだけぼかしとけばこうなんかあの法律団体が来ても
おかしくエロい画像でも
ない、僕たちちゃんと努力してますよっていうことをこうアピールするための、うん、なんか
ニコニコもダメだよね、多分二次元とはいえエロの画像とか出したら、
まあそれはパックリの画像とか出したら大変
だ、ね、だってそれ法律的にダメなんじゃない、そもそも、
いや、
うん、なんか猥褻物なんとか
関係なくて、いや普通になんかそのエロゲーのイベント A 程度のものとかでも多分ダメだよね、
イベント A、まあ普通にまあ女の子がキャッキャしてるや
つダメなん
だけど、脱いでるやつが普通にダメだよね、
う
ん、
まあ普通にダメだと思う、まあ、
やらないけどね別に、まあまあね、そういうんじゃねえし、
まあ、あじゃあなんか僕のためには諸星キラリの画像を書いてよ、
剣なのでよく存じ厚げないので、狼耳でしょうか、まあそのようなものですね、
あ一応狼、あでもこれでこれだけでよく分かったんだ
そうね、画像
すごい
モザイクガサガサなのに
すごいエスパー、うん、ドラマ CD 買った方がありがとうございます、
まあこつ、
でなんか制作者オツらしい話は何か、
そう今日は制作者オツっぽいお便りが、これはちょっと制作者オツのようでオツってないような気はするのでどっちで読もうかなという感じなんですけど、
うーん、
普通オタは普通オタっぽいのが2つ来てて、片方まあこっちで読んでもいいかなという、
じゃあどうぞ、
わっと両方ともなんかそれっぽい話題だったような気が、うん、まあ、バイトの話は違うか、
あれ狼って言ってらっしゃる、あれ僕言ったっけ狼なんで、まあいいや
ちょっととそれっぽいお便りが来たので一応こちらで読まさせていただきます、
はい、
ペンややこネームアナコウの日さん、
ありがとうございます、
ありがとうございます、ラジオ59回1個ま2個前かな2個前の回を聞いていて、キャラ原案、
うん、
まあいわゆるそのキャラ原案ってパッと聞いて分かる人ってちょっと詳しい人だと思うんだけど、いわゆるキャラクターデザインとか原画とかの前段階ですね、
うん、
キャラクターデザインの設定、まあ絵の場合はもう本当にキャラデザと普通の人は区別つかないと思うんだけど、
うん、
キャラデザインをやって別の人が原画を描くみたいなパターンの時に、まあ、そのキャラクターの外見だけをまあ考える役目みたいな、はいはいはい、キャラ原案をまあ一般の人というかまあ自分以外の他の人に頼むような話をしてましたが、アマチュアでも大丈夫でしょうか、キャラクターのアイデアはあると思うので、もしそういう回答があるならちょっとやってみたいと思います、
はい、どうですか、
うまければ
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 リアルだなちょっとい
やもうそれしか答えようがないからね、
まあ
別にプロはあんま問わないというか、もちろんその、うん、もしそういうのやりたいみたいな人がいたら、なんかその自分のホームページのアドレスなり、うん、ピクシブのアドレスを送って 来ていただければ、もちろん見ます。
じゃあもう回答的にやってみればみたいな感じの、うん、回答なんだ。
そう、一応メールにはちょっと絵もホームページのあるその何もないから、そうとしか答えようがないんだけど。
ああ、じゃあ待って、お便り待ってますみたいな。
そう、常に人材を募集していますので、うん、もしなんか絵とかデザイン、まあキャラゲアの場合はやっぱデザイン力なんで絵が上手いというよりは、キャラクターデザインが上手くて、そういう特徴があれば、そうね、結構ね、そのこれからそのたくさん作る作品があるんだけど、うん、結局その全部一人の人っていうか、まあ俺がその全部デザインして原画を描いてたから、うん、まあそのうち飽きると思うんだよね。飽きる。またこいつの絵かよみたいな。またこいつのデザインかよで、まあ、やっぱりちょっと変えようとはしてるんだけど、パターン化してくるから、うん、まあ、その時にそのキャラクター原案っていう、まあそういう話をしたのは、うん、あの、今回そのテールズ大賞っていう公募で送ってきたの作品の中に一人だけなんか絵も描かれる方がいて、うん、まあその方絵も描けるんだったらちょっとキャラクターゲームみたいなことやってみませんかということで、まあ自分のシナリオを描いた作品なわけだしね、うん、
ああ、まあ確かにイメージがあ
って、そうなんかちょっとやってみてもいいかもなって言って、その方が原案を作って僕がデザインやるっていう作業を今してて、まあそういうのはなんか他の、まあまたこれから作るものの時にやってみてもいいかなと思ってて、実際その新作とかでいくつか考えてるのがあって、ほんでそのピクシブとかでこの人に頼みたいなって人もいるんだけど、なんかやっぱちょっと声はかけづらいね。なんかそんなの興味ねえよとか言われるかもしれないし、
それはね、いろいろ調べ上げて弱みを握るっていう、あの僕らのスタンダードな方法を使えばいいんじゃないの。あ、なんかツイッターにあげますって書いてる方、ご本人がいらっしゃるのかな。
ああ、じゃあもしそれだったら見はしますので、
よろしくお願いします。
すごいな、対応、見はしますので。
いや、もうそうとしか言いようがないから。
まあそうね。
じゃあなんか前向きに検討させていただきますとか、じゃあちょっとさ。そうね、ちょっと。
まあただその、テールズ大賞のその選考会とか見てた方はわかると思うん
ですけど、結構
なんか、ちょっと、ね、鬼のような基準がありますから、うん、まあ結局はまあ、結局好みとか、あとその、これから作るものに合うかどうかなんだけどね、そのデザインが上手い下手よりも、やっぱりその、うん、これから使う、ような場面があるかっていう。
確かになんか技術もそうだけど、意外と その時流に合ってるとなんとかなっちゃう時があったりするから、ね、なんとかなるというか、
作品に合ってるみたいなことだよね、うん、例えばその今ちょっとその SF っぽいのを作ってるんだけど、まあその SF 的なビジュアルのデザインができるかどうかみたいなことで、まあそういうの得意そうな人に頼むとか、うん、まあ映画向けとかそういうのがその苦手とかいう人もいるからね。
そうね、確かにすごいレンジが狭い人いたりするからね、
うん、だからまあ
そこの絵はすごい得意なんだけど、
うん、ただ俺は本当に自分の評価としてはもう本当に広く浅くだから、たまにちょっとその、うん、どっかに特化した人をなんかアイデアに出してもらって、俺が絵が描いた方がいいんじゃないかなと思う時があるんだよね。
まあね、確かに SF アクションとかって言われてもね、二瓶勤先生みたいなの描ける人なんかまずいないから。
もう本当に今すごい頼みたい人がいて、ちょっとまあ名前出すと差し障りがあるから出さないんだけど。
じゃあそこの人のあの交代なんか100万円ぐらい勝手に振り込ん
でやるよみたいな。まあね、本当にこういうのに興味があるかどうかだからね、絵描いてるだけでそのゲなんか ようわからんノベルゲームのキャラクターゲームなんかやって何の得があるのだみたいなことにもなりかねんからね。
確かに。
そうだから、なんだ、制作上手のことで何につなげたらいいんだろう、うん、あ、全く無名と言ったら失礼なんだけど、有名な人とかではないです。まあ、あとでちょっと武田さんには見せるわ。
え、なんで？なんでってこともないけど、
なんかちょっと武田さんのやるやつでなんかちょっとこの人の絵結構イメージ合ってるなって人を見つけてて、
あ、そうなの。
一回ちょっと頼もうかなと思うんだけど、やっぱりちょっとそれなりにお金も払わなきゃいけないし、うん、やめとくかみたいな。
だからまずあの家族と交友関係を更新所に頼んで。
所長さん、誰だ所長さん。なんでそう思ったんだみたいな。
まあ、まあじゃあそれは後でっていうことで。
そうだから今その前々からそれよく白夜さんがなんかのんきにお茶を入れていって気に入ってますけど、そう結局なんかその人数を増やさないと今回らないっていうのをちょこちょこ言ってたんだけど、なかなかねそのメンバーというかやってくれる人を見つけるのは難しいなっていう。ちょっとまあうちのやってること特殊だしね、なんか同人ゲームの割にはなんか厳しいし、なんかあんまりぬるっとした感じでもないし。
あ、最近は更新所暇らしいけどね。
あ、そう、需要がないのかな。浮気調査とかしてるんじゃないの。
なんだろう、その炎上が全部ツイッターとかに集約されてるから、そこチェックすればいいんだ
よ。ああ、フェイスブック調べればいいかみたいなことなのかな。
だって周りのエンジニアとかでなんだっけ、日本語で書かれてるツイッターをもう全部必ず取ってるってすぎるから。
ああ。
うん、なんか、なんだっけな、API の制限って、秒間1万ツイートくらいは取れるらしいから。
へぇ。
で、それでなんかいろいろ解析して、おぉ、すげえ、これとこれとこれを結びつけたら、この浮気だよって。
ああ。
すごいなんか、すごいゲスな楽しみしてるんですけど。
でもそうだね、なんかその、実地でその家の前見張るよりも、なんか Facebook とか、片っ端から見た方が早いような気がするからね。
なんかその、なんか旦那さんの浮気を奥さんがひたすらツイートするっていう。
ああ。
すげえやつがあったらしくて。
ああ、なんか聞いたことあるな。
で僕は見せて、いや、それを見ない方がいいって言われる。まあいいや。
何でその変なことがバレるか怖んない、わかんないよね、その、なんかよくさ、あの、ツイッター、トピックスとかで写真を上げると写真になんか位置情報がついちゃってて、なんかどこにいるかバレちゃうとか、うん、
あ、リブチック情報でしょ、
うん、あんま最初みんな知識がなかったら怖かったよね、
うん、
なんかストーカーの人とかが見たらやったーじゃん、
いや、まあ、やったーって
でも今ツイッターは結構あの子供用の携帯電話を引っ越し先に送りつける手法が流行ってるよね。
ああ、そうだね、
うんうん、あ、つまりそのなんだっけ、ストーカーでその女性を追いかけてるじゃん、
うん、
で、そのなんだっけ、で引っ越した時ってしばらくはその郵便が転送されるじゃん、
はいはい、
ただその前の住所にその子供用のキッズ携帯電話を送りつけると転送されるじゃん、
はい、
でもそのキッズ携帯電話で GPS ついてるからそこが位置が判明するんだよ。
うわすげえ
ちょっとドラマのトリックだよね。
でもね、ちょっと気持ち悪いんだけど、うん、悔しいけどこいつ頭いいなと思っちゃ
った、うん、それ今言わないでさ、つければ頭いい
あ、そっか、そのイラストレーターの人みたいやべえよ
あ、すごいな、ストーカーすごいな、その熱意をまともなことに向けさえすれば
うん、いやでもやっぱなんかその辺のやっぱなんか情報誤差が割りやすいから、逆になんかその盲点をついやり方多いよね。
あとまあテクノロジーを使ったいたずらって言ったらちょっといたずらにしてはなんか悪徳すぎるけど、なんかポジティブなことにも使えそうなんだけどね、なんかうん、新しいテクノロジーのなんか怖いね、
うん、キッズ携帯ってところがまたなんかこの、
うん、なんか
怖いっていう、
怖いね。そうね、子供はこのなんか迷子なり誘拐なりときに GPS が必ずついてる
もんね。ね、いろいろなんか GPS とか Google マップとか連動すると怖いもんね、
うん、
なんかアメリカの性犯罪対策みたいなのもそうでさ、性犯罪者ってまあ当然来てほしくないわけじゃん、
はい、
だからその人には特定なんかあの携帯電話を持たせて GPS と Google マップが常に連動してる。
あ、なんか近寄ったら分かるんでしょ、なんか性犯罪者が来たぞみたいな
そう、だからなんかひどい、なんかアメリカの何州か忘れたけど、うん、なんかその犯罪を犯した人は車のナンバープレートがなんか緑色になるっていう。
あ、
だからもうそれで一発で分かる、
行動できないよね、なんかそのアメリカだったらなんか慣れてるのかもしれないけど、日本とかだったらきつくね。
いやでもしなきゃいいっていう話でも
ある。あ、そうだけど、
いやまあでもそうでもやっぱやっちゃったら人間の差がだから、そこをいかに、
やっちゃったとかきついだ、日本だったら村八分の嵐じゃん、もう。
あ、まあそうだね、
うん、もうスーパーとか行ったらお前に売るものねえよみたいな感じで
アメリカはね、下手すると州をまたぐと別の国になるみたいな感じになるから、下手すと。
というか制作者オツのコーナーか、ここ。
あ、そうだ、ね、あ、忘れたわ昨今のなんかストーカー犯罪事情じゃないからね
チップ、あ、チップね、まあいいや、
じゃあちょっとコメントでそのちゃんとしたテーマを投げかけていただくの。
メールかなんかでもなんかあったんだっけ、ちょこちょこ。
いや、メールではちょっと残り率は普通の
あれだ
った
か、普通
だった、ちょっとコメントの方で、まあいつもやってるんですけど、このニコ生ではかなり緩く、コメントの方からご意見を求めてますので、何かその制作に関する質問などがありましたら気軽にコメントしていただけると何でも赤裸々に答えます。
セキュラに答えるんだ。
セキュラに答える。あんまこの放送隠し事とかしてないからね。
まあ確かに。
ストーカーズのコーナーね。
あ、この人うまいわ。
あれなんかあの同人サークルとかやってる人って今回多いのかね、聞いてる。
あ、同人サークルないしはなんかものづくりしてる人とかこの中にいらっしゃるんですかね。
リスナーの人には。聞いてる人の割合が分かんないんだけどね。聞いてる人でまあそのテール中のゲームをやってくれてる方と。うん、あとは同業者って言ったら変だけど、まあその同人ゲームサークルやってる人と、
あとイラストレーターとかライターとかプロでやってるとか、
ああ、たまに。
どうだろうね。
なんか昔なんかもう僕がなんか仕事して会社の社長が聞いててびっくりしたことがあるよ。わーみたいな。じゃあなんか来た。新作の状況は？
新作の状況はそんなに良くないです。
でさ、風邪の症状とかじゃないから。
昇降状態みたいな感じ。ルーレシアまだですか？まだです。セキュラーすぎるみたいな。
じゃあまあできてなかったわけだから、あの上田さんはどの指を折る？
何の指を折ったらまた余計伸びるから、
ね、いや足伸びたから大丈夫。
あ、そうか、制作とは違うけど二次使用の対してのガイドラインって一回作ろうとしたんだけどね。
あれ作ってなかったんだっけ上田さんは。
作ってないね。
あ、作ってないんだ。
あんまりそういうも何回かあったんだけど、その何かを作らせてくださいっていう時に申し出があって、
まあ、なんだっけ、フィギュア、
フィギュアが
フィギュアかなんかと自転車かなんかのシャツ、
あー、あったね。
まあ、基本的にその自由にしてくださいなんだけど、やっぱちょっとガイドラインみたいなのをちゃんと作っておいた方がいいのかなとは。
じゃあ今度ホームページになんか貼っとけばいいんじゃないかな。
そう、ちょっとまあその、うん、テンプレみたいなのを作ってちょっと置いときます。今のところそんなにそのうるさく言うあの感じじゃないです。そのなんか勝手に作ったけどどうとか言ったら、う
ん、
ああみたいな。
でもあれでしょ、なんとかなんとかってなんかその商業メーカーがステルズチューンのキャラクターを使ってそのままゲームとか出しちゃダメよってことだよね。
まあそれはその著作権を範囲を超えてるからさ、それはそのどんなんでもダメ
だよ。二次使用はそうだけど、同人があれになってるわけだからさ、うん、あれだよな、あ、じゃ あ, あの僕らが儲かれば何をしてもいいですって言うんじゃないですか。
あ、儲かれば
そう、僕らが儲かるなら何をしてもいいです、
ね、二次使用で有料販売の時は一声かけてほしいですね。うん、許可する場合の方が多分多いと思う。まあ二次使用でグッズとか作ってお金取るみたいなことはほとんどの人はしないと思うけど、
うん、まあ同人使用を半分するぐらいならいいんじゃないって別に、うん、昔ルーデシアの同人誌がちょっと嬉しかったのが、
そう、一声かけていただけると嬉しいくらい。勝手に楽譜を作っています。こういうのはなんかどういうことになってるの？これはいいよね、別に勝手にやってもらって。
なんなんの？
いや、これ曲を勝手に耳コピして楽譜に起こしてるっていう。
まあ僕はいいんだけど、あの一般的にはやめた方がいいと思うわ。まあうちはいいけど、うん、その例えばジャスラックカスラックさんだけ。うん
が、あ、まあ、危険な発言を、
そういうところの
は一人で見てニオニオしてる場合には問題ないよね。
まあ問題ないし、うん、まあうちに関してうちのテイルズ中に関する楽曲に関しては、うん、まあとりあえず、まあ、ガイド多分そのホームページ上田さんのガイドラインと一緒に載せると思うんだけど、うん、まあ、一応今とか許可はする方向で、うんうん、まあ別にそんな面倒くさいことをわざわざっていう感じ。
まあ東方くらい緩いと思ってもらえば、そう、はいはい、別に二次使用で同時使用とかって売ってもらってそれを申請しなくてもいいけど、うん、なんかガチで商売みたいなされるとこもある。まあしないだろうけど、うん、例えばそのもうホームページにある絵を丸コピーしてきてグッズを作って販売してるとか、うん、そこまでいくとちょっとダメで、
うんうん、まあまあうちのテールズジュンのやつ、あ、まあなんかさニコ動で拝見したりもしたけど、まあ別にそれは全然構わない、うん、まあミリデータかなんか多分作ってアップしたりとかっていう方も多分いらっしゃるのかもしれないんですけど、うん、それはいいですけど、他のなんかね
一般的な
水木奈々の曲をとかって多分そういうのはやめといた方がいいなと、うん、多分
言っておきますってことね。あれは嫌い、今更ですけど明けましておめでとうございます。おめでとうございます、
う
ん、
うございます。
マージン的な演出で見てる、別にマージンとか演出で取らないから
別に、ね、ってどこに振り込むのって話だし、うん、
アルティメス戦人で魔法使いによるみたいな演出できますか。多分ハードウェア的にまだ無理なんじゃない？
いや、多分できると思う。あのね、ハードなぜできるかって断言できるかというと、うん、あのソフトな CPU じゃなくて GPU 使ってるから、うん、あれは。
なんか違いか。
だって、
まあ、一応
GPU
使っち向けに
GPU 使ってるからそれなりの重い処理もできる。要するにあの動画も再生できるし、あのなんだっけ、
うん、
アニメファイルみたいなものを作って、うん、その動画形式じゃなくて静止画をほら何十枚も用意して再生させてもそれなりに動く、うん、あのなんか以前、
うん、
前回か前々回に来てたじゃん三影さんが、
はいはい、
その時にうちらにほら見せてくれたじゃん、はい、あのちょっとエッチなやつ、
はい、
動画、あれはあの動画の形式じゃないんだよね、
はいはい、
あれは JPEG のファイルを、まあ、1000枚ぐらい用意したものを再生させたりとか、それでもそう十分動くやつだから、
あ、じゃ あ結構力任せね、
可能、うん、可能だと思う。
そう、魔法用はもちろんそのスクリプト技術みたいなのもすごいんだけど、その素材の凄さもあるので、素材もその本当にびっくりするくらいの枚数を投入して、うん、ちょっと無理くりその効果を出してるというか、うん、力技みたいなところがあるから、まあできなくはないけどやりたくはないなっていう、う
ん、まあで、まあまあその労力的に可能かどうかの話は別だけど、
うん、そうそうそう、
ちょっと鼻血出るからね、
うん、まあ、あれはちょっと本当に
論理的には多分可能、うん、近いことまではできるんじゃないかな、うん、
まあそれも演出はね、
うん、まあ、キリキリでできることは割とね、うん、近いことができるんじゃないかと思われるんだ
けど、根性さえあればみたいな回答になっちゃうよね。
あ、そうそうそうそう、根性あればできる、うん、あとレイアウトが思いつくか、
うん、あと
むしろそっちが大切だと思う。
あれでいて結構その素材を削る労力みたいなのをかけてるから、うん、そんなにその、うん、見た目ほどはかかってないけど手間がかかってるという非常にはさすがというか、
うん、
俺は魔法用の序盤見てちょっと笑っちゃったからね。すげえなみたいな、
もう僕もあれ見て、手かかってるな、金かかってる、時間かかってるなっていう、うん、
でもね、やっぱその見た目ほどは多分かかってないんだよ。もちろんかかってるんだけど、うん、あれを普通の人が何も考えずに作ると、あとなんか3倍くらいの時間かかると思う。
うん、多分あれは多分フェイタの頃 その蓄積が多分そのノウハウが溜まっている人がやったからできたんだよ。
そうね、あれでちょっとまあコスト削減みたいなことも考えられてると思うから、まあ当たり前だけど、そういう考えるのすげえなとか思う。
多分あと魔法あれ短かったの、多分あれ結構その実験モデルだと思うんだよね、あれが。
あれを
次どう生かすかだと思う。あれで一個そのフェイトからその今風の演出にようやく到達したっていう感じだと思うから、そこから多分魔法使いにまあ分割して次でどういう演出をちゃんと乗っけてくるのかって、多分あれでその演出の無駄とかああいうのも見えたはずだから、それで楽しみだね。いや実験だから多分やりまくったんだと思う。
そうね、あれはちょっと、でも普通のメーカーに使われてたらあれもっとかかると思う。なんか10年くらいかかって出ちゃうみたいな。
そうね、まあ、あとは多分ね、なんだか体力分が多分死ぬほど金があって体力があるからできるっていう。
そうね、まあちょっとね、やっぱその、うん、エロゲって大変だけど、ビジュアルノベルって結構その、なんかリッチコンテンツとポアコンテンツの中間みたいなところにいるからさ、うん、なんかその、しょぼくまとめようとすれば、まあ、本当に文字だけでいいし、アニメみたいにグリグリ動かすのもできなくはないし、
うん、最近のウィッチガーデンなんかそうだよね、
あの、
イーモーとか。
はいはい。
あれはなんか、その、ベクター絵がいっぱいあって、
そうね。
違和感なく動かしてると思うんだけど。
まあ、あれもいると言えばいるし、いらないと言えばいらないし、本当にまあどういう風に作りたいかだよね。
まあ、あれはああいう思想で作ったんだけど、
うん、
つまりなんかそのゲーム中で見るのが一番見るのがイベントじゃない、立ち絵なんだから、うん、そこをグリグリ動かした方がいいに決まってんじゃんっていう発想
な
んだ。JPEG 1000枚ってさっきなんかちょこっと言ったけど、まあ、1000枚かどうかは、
あ、まあ、まあ、そのくらい使ってそう、
もしかしたら100枚ぐらいかもしれないけどね、うん、
そう、技術的に可能でも現実、そうそうそう、まあ、僕らもその魔法使いによるみたいな演出やろうと思うんだけど、あと10年くれれば、
あと10年と、あの投資家の人がなんかお金をください
って、多分10年あってお金があっても多分なんか2人寝てそうだけどね、
あ、そのいやいいですって言うと思う。僕はいいですみたいな、
めんどくさい、
やりたくないですみたいな。
うん、
そうね、やっぱり、うん、そこはなんかすごい考えるけどね、なんかその どんだけやってもその映像には勝てないんだけど、うん、なんか独自の演出手法みたいなのがあるから、なんか動かす方向とか、まあその過度な演出をやる、うん、行く方にもまあやってみたい気はするし、
まあでもあれはほんと人海戦術の世界になってくるから、
まあね、
あとはそのなんだっけ、組む人にセンスがあるかね、
うん、あれは本当に複数いないとダメなんだよね、そのレイアウトが分かる絵描きの人とか、なんか演出ができるプロスクリプトの人とか、
そう、だから多分フェイトというかその魔法使いによればそのレイアウトができるっていう能力とプログラム能力を兼ね備えた人、作り物人さんだっけ、あの人がいたから多分できたんだと思うよ、う
ん、なんか俺らみたいなそのわけわからないやつがその魔法用の真似して作るとなんかえらいことになると思うんだよね、
うん、
うわダサーみたいな。
あ、そう
めっちゃ手間かかってるけどダサいなこれみたいな、
あーはははみたいな、アメリカ人みたいな、
80年代かみたいな感じになるから
ね、
あとあれだね、ミディあの作ってくれてた人、あ、言ってくれたらミディデータあげたのに、
ああ、
なんか太っ腹だね、
なんかまあ自作するのがなんか楽しいみたいな、
ああ、まあそれもあるね、
まあ耳コピの楽しさ、
すごいめんどくさいからね耳コピね、
うん、うん、そろそろ半分になってしまう、
あ、本当だ、
この辺か。
じゃあこの辺で制作者オーツ、あるいはストーカーオーツのコーナーかな、
わあ終了、
ほい、
じゃあ次普通のタッカーなんか、
テイルズステイチューン、
はい、普通歌のコーナーです。
イエーイ。
いわゆるなんかよくラジオ番組にある普通のお便りを読みます。
とかもう今までもそんなノリだけどね。
はい、ややこネームロガリズムさん。
ほい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はじめまして、前回のポッドキャストで少し話に出てきた武田さんがやってた出会い系の桜のバイトの話を聞きたいです。
出てたっけ、そんなこと。
ああ、まあちらっと喋った気はする
けど。結構たまに出るんだっけ。
ああ、まあそんな気がする。いや、なんかその踏み込むとすげえ危険な話が多いから、ちょっと当たりされないってことだけで勘弁してください。
本当の意味のでブラック企業みたいな。いや、
どうなの、法律はギリギリアウトっぽいよね。
まあね、まあ本当に桜っていうだけだって本当に実際にまあ正確には騙してるわけだから、
うん、そう、一回僕もやったことあるからね。
あ、そうなの。 まああれでも結構ブラックはブラックだと思う。だって基本的にだって12時間労働だもん、全部。
あ、そんなあるの？
そうだよ。僕がやったの夜9時から朝9時までってやつだから
さ。企業じゃん。
リアルタイムでメールを書いて返すの？
あ、そうそう。だからそのためにパソコンの前に人が張り付いてるんだよ。
へぇ。
だからなんか、本当にモダンタイムってパソコン版みたいなやつがいてさ。
ああ。
まあでもまあちょっと起点を聞かさなきゃいけないんだよね。うん、絶対に。で、なんかちょっとそこで面白かったなと思ったら、そこで働いてる人。
ああ。
どんな人がさ、バイトに来ると思う？結構時給がいいんだよ。時給1500円からです
ね。俺なんかもう、なんか、ドキュンみたいな人多かったわ。
ああ、まあそうなんだけど。ね、やっぱ多かったのは、やっぱね、バンドマンと、劇団。
ああ。
この人が。
金ない二代。
あ、そう、若者みたいな。金ない、あとはその、結構時間を別のことで取られまくる人が、もりっと稼ぐっていう人が。
ああ、確かに。
そう、だからそのね、ドキュンが逆、あんまりいな、僕がいたところいなかった。まあ、あからさまに、まあ、ドキュンとあと生活破綻者みたいな。
時給いくらだったそれ。
僕、2000何いくらだ
った 2000!
あ、まあ、高い人はする
ぐらい。俺、時給1000円だった、その時。
そう、僕1000何百円だった。
逆の方は抜かれてます
ね。あ、抜かれてるんだ。
で、なんか そこでなんかバイトをしてて、なんかそこのプログラムがすげえ使いづらいから、なんか勝手に僕は休み時間に JavaScript とかでそれを改良して遊んでたりして、
あ
なんかお前ちょっとこのシステムやってって言われたから、なんかじゃあんまり桜のことしてなかったっていう。
あ、
後半はそれでなんか面倒くさくなってやめたっていう。
あと
ね、あ、なんかやっぱなんか あとあからさまでそのホストみたいな人がいてさ、
あ
すげえなんかホストでなんか女性をこうやるとねうまく脅せるんだよ、武田君も頑張ってんだよね、はい、
いいじゃん、習えばよかったじゃん。
いやでもなんかちょっと新宿でやら
ショーとかなんかその
ヤオウになるじゃん。二代目ヤオウになるんだ。
あ、いや言ってた言ってた、ヤオウのせいやさんが俺のバイブだって言ってた。すげえ物本だみたいな。まあそんなもんでございます。
なんか言ってたね、そのポイントを使ってなんかやるんでしょ、携帯で、
メールやり取りとして、あシステム的にはそのなんだっけ、そのお客さんみたいなそのポイントを買って女の子とする。女の子でそのメールを送るのに例えば何ポイントかかるっていう。
もうモバコインじゃん、
もう完全な。それね。
で、それを向こうで人がやってるんだよ。
だから、
その、常にその引き伸ばす感じの会話をやって、常にそのポイントを消費させるっていう。
へぇ、すごいな。
グリーのもっと前からそういうことをやってたってこと
だよね。しかも対人だもんな。それは金取られるわな。そうそうそ
うそう。10年ぐらい前で僕がやったの。
うん、あと、だからよくなんかそのさ、桜とかっていう、なんかその向こうはよくそのチャットするの向こうもじさ男なんじゃなくて、意外と女性多いよ。うん、
ああ、じゃあちゃんとしたその。
うん、僕が行った時、大体その部屋が何十人かあったとして、
うん、
まあ、例えば仮に40人だったとして、12、3人ぐらい女性だったから。
ああ、で半分ぐらい女性だった
から。半分混ぜてる。
そうそうそう。だから意外と、なんかそのやっぱ女性の方がやっぱ上手いんだって。
ああ、まあまあ、そうやろうな、そうだ。
そうそうそうそう、そう。
まあ、武田さんとか完全にキャラ作ってる感じだからね。
ああ、そうそう、僕もなんか適当に作って、
いろいろね、それ ずっと続けたもん。俺、1日でやめたけど。
まあ、早えよ。
いや、もう耐えられなかったもん。
あ、いや、僕はだからその初日でちょっとやって、2日目でそのプログラムで遊び始めたら、
ああ、そっか。
なんか、お前なんかそんなことできんのみたいな。じゃあ、こっちやってよ、みたいな。
ああ。
例えば、なんか、管理っぽいことやって。
ああ、じゃあ、あんまメールのやり取りもしてない。
そうそう、だから、あんまり、その、言うなれば、その、面白いところはあんまり触ってなかった。
あ、でもなんか、みんな1日だけ行ってバックレるんだ。
うん、
この人もそうみたいだな。
あ、そうそうそう。やっぱね。
でも、あんなね、続けらんないよ。
うん。
まっとうな人間
は。だから僕も、だからそっちに行ったから意外と続いたのかもしれない。だから、ポイントとかやって、人になんかやるってなったら、僕ちょっと辛いと思ってやめたかもしれない。
うん、最初から桜っていう募集はなかったでしょ？
なかったな。
俺は普通にデータ入力で行ったらいきなりなんか、桜だったっていう。
こ
ち
らもそれはきついな。
ああ、そう、僕もそうだったけど、あ、そうなんだ。まあでもなんかちょっと面白そうだったから、まあ嫌だったらその日にパパってやめられる。そうそう。その日に支払われるのってあるけど、その、なんだか週払いとか日払いとかってやっぱそのお金ない人があったり来たりするから、そのシステムも結構完備してて、つまりだからすぐ辞めていいっていう。
あ、じゃあ日払いでさっ
と。あ、そう、さっと逃げる人もいるから、だからそういうシステムを完備してるんだけど。だから僕もだからまあ2、3日やって嫌だったら辞めればいいやっていうぐらいの、ちょっとなんか嫌な予感するしみたいな。と思ったらなんか変な方向で続いたっていう。
へぇー。そんな変わったバイトやってたよな。
うん。
あんまりなのやったことないからな。
そうそうそうそう。なんか面白い、なんかそのブラウザシステムなんか適当に JavaScript で書き換えたりするやつ。
ああ。
こそ、やべ、こっちの方が超便利みたいな。まあそんな感じでございます。
そう、普通歌送ってきた人は何が目的か分からないけど、そんな感じでしたみたいな。
いまいち普通の、まあ、
話じゃないね。
でも一応なんかその、答えるなんか女の子のキャラを作ってるとか言ってなかった？
ん？ああ、一応ね。その日、なんだっけ、その人の性格にまあ向いてるやつとか、あるいはその、この手のなんかその、言うならばギャルっぽい何々が今流行ってるから、この辺の、あの人格のキャラを多くしようみたいな。
ああ、それはすごいよね、なんか。
うん、うん。
多少勉強になった感じだよね。でもすごいな、グリーとかがそんな始めたらめっちゃ儲かるだろうな。
やってんじゃないの。
え、それでも人間用意しなきゃいけないからね。
それがモモマスじゃないの。
モモマスは、まあその、
あ、そうですね、殴られそうだよ。
モモマスの、その、キャラクターが、その、向こうに人がいて、なんかその、キャラクターのセリフで喋ってくる、会話してくれたらめっちゃ楽しいじゃん。
うん、でもそろそろでも技術的にさ音声合成はできそうだからさ、
あっシリみたいな感じで、
あそうそうそうそう、それでやったらもうめっちゃ大きいんじゃない
の。3分会話したらなんか500モモコインみたいな。
あでもなんか電話かかってきた時に女性が出たりとかしてたでしょ。
あ多分そうだと思う。
女性の社員みたいな、社員っていうかアルバイト、
あそうそう、あそのために女性いたりするんですよね。そう
そうそう、探られてたのは相当前だよね。56年もっと経ってるか。
10年ぐらい前だね。
僕は56年ぐらい前かな。
あそうなんだっけ。いやでもあそうかもしれない、ね、
分かんない、すごい勘で言ってる。
いや、7年ぐらい前だよ、武田さんがやってたの。
あ、そうね。
専門学校ぐらいだもん、俺。
うん。そこでの経験は生かされて、あ、生かされてる。でもやっぱ、いろんなやつがいるなって思った。あそしてなんか、意外と悪いやつじゃないって喋ると。
人生経験として生かされてるみたいな。
あ、そうそうそう。
すごいね。
うん、だからなんあ、でもなんか、ああいうの見てる、なんかその、なんか、悪そうな外見してるやつが悪いやつって言ったら、なんか、意外とないんじゃないかみたいな。
そうね、みんな真面目に働きに来てるからね。
少なくないみたいな。
へ
まあもっと実際にはいるんだろうけど、
あ
うん、なんだろうこの話題。まあいいや。
じゃあまあ普通歌のコーナーの続きということで、まあ、今度はあの普通の話題で何か質問などあれば適当にコメントで投げかけてみてください。
今日なんか来場者多いね、土日なだけあって
93人、
まあ、そう今度から日は決めとこうと思うんだね。いつもその結構バラバラだから、まあ今回みたいに 第2か第3土曜日ぐらいにしといて。
ああ、
う
ん、
そうね。
今回ほら初めて公開なんつうのそのコミュ限定じゃないから、
ああそれでなんか
流れてきて、お友達をちょっと呼んでみたりとかしてもらえると、
ああ
呼んでもあれだけど、
はいはい、今期のアニメどうですか。
今期のアニメは
何やってんの。今期
いろいろやってます。
魔王優
あ
とかなんかいくつか見たけど、あとあのなんだっけあのカルタのやつ、
ちはやふ、
ちはやふの2期すごい良かったね、うん、第1話2期の。
あ、ほんまに、
うん、
今期アニメは何見てますね。一応全部ほぼ全部見てるけど、注目作はビビパンだったんだけどね。あビビパンだな、
ダメだったの。
ちょっと
だってまだ第1話だし、
ちょっと脚本が怪しい感じだな、うん、まあ、みんな言ってるけど。
あてか琴浦さんが僕漫画になあのアニメだったらびっくりした。
あそうだね、
琴浦さん僕なんか第1話から漫画で全部追いかけてたから、うわーみたいな。
あ、でも一押しはやっぱたまこマーケットなんのかな。
あー、かわいいよね。
うん、
あの、京アニエのあれ、
うん、昔の漫画みたい、うん、よくみんなグーグーガンボみたいって言うけど、
うん、
ま
あ、あ
そんな感じだよね、もう
そうだね、
ちゃちゃちゃ
グーグーガンボ、グーグーガンボ知ってる世代
やばい。
今風の絵なんだけど、そのやってることなんか昔のアニメみたいな、
う
ん、
あー、うん、どこでいいんじゃないですか
ね。あ、南家よかったな、
うん、あー、4期だっけ。
4期だね。
あ、三影さんとかゲストで呼んでください。まあもちろん来ていただけるときは。同人ゲームサークルを作ろうと思ったかけとか今聞かれてもって感じだけど、なんとなく。あ、遊ぶ金欲しさに。
あ、そうね。
万能の言い訳みたいな。万能の理由だよね。
まあちょっと音楽性があったから
ね。遊ぶ金が欲しくてみたいな。
まあね。いっそ受賞者もゲストにしてみてよ。
ああ、いいんじゃないの。つうか、でもすげえ遠かったりするんだよね。
すげえ遠かったりするから、気軽に呼べないっていう。あと、まあ、ほんと地方の人しかいるから、まあ、今だとスカイプとかでできるのっけ。結局、ニコ生時はやったことないんだよね。スカイプでできたんだっけ。
遅延が若干あったりするのと、雑音が入るのと、その、まあ、うん、マイクの環境が違うから、まあ、ちょっと放送には適さないかなと、うん、まあ、思うんだけど、
わかんない。
頑張ればダイレクトに来れる人もいるんだけど、まあ、それでも結構頑張らないといけないからね。
まあ、うちらが行ってもいいね。どっかその例えばほら秋葉原で集合して、そこで出張公開放送的な。
いやでも来れない人だともう本当に四国へ行かなきゃいけない。
まあ、そうだね。まあ、完全地方になるとちょっともう
四国へ行ったりなんか北陸の方へ行ったりとか、
まあ、年に1回なんかほらコミケとかで来た場合になんかそういうのやってもいいかもね、
うん、なゆたさんが四国に住んでるんだけど、たまたま俺がその京都にいてた時になんかタイミングがあってそこで打ち合わせをするっていう。もう打ち合わせもこんなかよみたいな。まあ、なかなかね、その住んでるところが関東とは限らないみたいな、うん、
ああスカイプとかインタビュー収録で、
ああなんかその録音しといてそれを流すみたいな。
ああ
でもなんかそれちょっとリア充っぽくて嫌だな。
な、何がお前のリア充の基準が分かんねえよみたいな、
ゲストでよ、昨今当然のようにスカイプなのに。
ああそうだね、まあまあうちらが慣れてないってことなんだろうけど、ね、ま
あ、あと実際会ってみたいっていうのはあるっていう。
あ、まあそうだね、
そうそうそうそう、それが強い。
俺も多分あと結構俺だけが会ってる人みたいな何人かいるんだけど、そうね、
そう、でもちょっと僕らはねちょっとまだ、
うん、会ってない。そうそう、実際会ったことないからね、うん、
まあもしかしたらあの全員あの上田の妄想の中にいる人間かもしれないしさ、
うん、全員の前のあの別のミリミリガン的な、
そう、24人目の上田さんがさ、
玄関に靴がいっぱい置いてあるみたいな制作人の皆さんは、まあ、幸い関東圏というか、
まあ全員東京、
そうですね、
スカイプでねその収録とかもやれるんだったらいいんだけど、やっぱどうしても遅延が気になるんだよね。そのなんか NHK のほら衛星放送でのなんか中継みたいな、
あ、何々さん何々さん聞こえてますかみたいな
そう、あの状態が嫌なんだよね
でもさ今スカイプのさあのボイスチャットみたいのでさ、あのだってゲーム実況をしながら喋ってて結構リアルタイムになんとかなったりするから今いけんじゃね。
いやだってこのマシンの中に集約するの、
もうちょっといいマシンを使えばいいんじゃないイマジナリーフレンドね
そうそうそうそう、いやでも なんかできそうだけど、一回なんかどっかでテスト放送してやってみて、なんかいけそうならやってみる
ってい
う。
やってみるか、じゃあ。
うん、そうそうそう。まぁ、あ、ちょっとさすがにさ、あんま跳ねのけるのもなんかっていう感じがする
ね。まぁ、あ、ちょっとニコ動でスカイプをやるやり方をちょっと調べて、
ちょっと
それをちょっとやってみる。
ぜひ、テイルズチューンで、ちょっといい、まあ、いいシンクパッドを買っていただいて。
X1 カーボンなん
か。X1 カーボンタッチを買っていただいて。
タッチ
17万8000円を買っていただいて、
だからまあ別にそのスカイプ放送は別にそのこれでさ一時録音しなくていいから、垂れ流して1回1回切ってしまいでいいから、まあね、それで試していけそうならやってみるっていう感じでいいんじゃない、
ね、なかなかみんなのスケジュール合わせるの結構大変だけど、まあ頑張ってやってみましょうかね、う
ん、ゲーミングのお並みのスペック、あ、じゃあ結構スペックは要求されるんだ。
あ、でも映像出してないから大丈夫
じゃない。いや、その要するに音声をリアルタイムでやり取りするっていうのは結構その遅延が、そもそも音声って遅延出やすいんだよ、
はい、
それをインターネット越しでやるから少しずつずれていってっていうのを組み合わせて、そのまあまあずれやすいんですよ音声は。
まあ確かに前別の逆のパターンでその別の人のラジオに俺らが出た時があったんだけど、それはまあ結構やっぱ遅延はあったんだよね、うん、まあ今だとその辺がクリアされてるのかされてないのかよくわかんないけど、
いや物理的には同じ TCP 使ってるからな。
うん、
まああとはあるいはまあ遅延があってもいいじゃんってするからね。
うん、
まああとはさっきみたいに先にその別のところでスカイプの音声チャットみたいな録音をしておいて、うん、まあそれをまあこの場でちょっと流すみたいな、
うん、まあそういうのもいいかもね。
うん、僕どこ別のラジオ出てたらどこだ、
あ、あれじゃないの、
メーカーの中じゃないの。
いやメーカーでは
しゃべってない、ほらクラブさんのところじゃないの。
ああすごい昔に喋ったあれか、あ、まあなんか雑談みたいに喋ったことがあるからあれ、
うん、
うん、音声垂れ流さなければ圧縮通信で間に合うんだけど、まあやっぱ音声なんだろうな。
あとなんか詳しい人手伝っても
そうね、詳しい人
よくわかんねえわみたいな、
そういうのなんかすごいやってる人とか、
テイルズチューンではなんか腕のいいあのエンジニアを募集して、
エンジニアは常にいろんな人材を募集していますみたいな
一話の本田勝一日本語の教師作文文書か、
あ、日本語のやつだっけ。
そう、日本語の作文技術浮きすぎ、
日本語についていつも俺が怒ってるから
ね。あ、そう
なんだ、みんな日本語がやばいみたいな
うん、やっぱり人の文章読むとちょっとこれはなんか助手の付け方がおかしくないとか思っちゃうね、うん、ここは和じゃなくてガなんでみたいな、
うん、でめちゃくちゃ多い人もいるんだよねそれが、うん、もう端から端までそんなばっかりだよみたいな、
あ、そう
普段どうしてんのみたいな、
うん、まあね、同時サークルなのに日本語でうるさいサークル、
日本語でうるさいサークル
この日本語がやばい、
うん、あ、でもさ俺その日本語に、うん、うるさいとか言ってるじゃん、うん、俺もなんか言ってるだけのことをしなければダメだなと思って、この前さあの、うん、漢検っていうのを調べたんだよ、
あ、
漢字検定ってあるじゃん、
はいはい、
で漢字検定っていうので、まあその漢字だけじゃなくてその簡単な熟語とかその日本語の知識とかもなんかテストできるらしくて、うん、あ、これやってみようと思って、でちょっと調べて、その大学生以上、
あ、はい、
社会人向けになるとね準1級と1級らしいんだよね、
うん、
でもまあ、あ、これがまあ一応大学出てるから 俺向けなのかなと、準1級読んでくれたらさ、うん、俺でも見たことない漢字ばっかり、うわ、めちゃくちゃ難しいみたいな、
それどこの大学ってこと、
そう、これ何で使うんだよみたいな、この資格みたいなえ、だって俺なんか見たことない字ってあんまないと思うんだけどもう俺全然わかんないんだよね、準1級でも、
なんかもう旧帝大のなんか日本国文
そうそうそう。
でもそれはわざとその問題を作るときにわざとそうしてる。
まあまあそうだろうけど、でもこれどこで使うんだよって思うし。
まあでもまあそのレベルがあるわけなんだ。
まあそのレベルでは、あ、これはその準一級と一級はちょっとなんか生やせしいあれじゃ取れないみたいな、ね。
準一級はやり込みレベル、やり込み用らしい。まあやっぱ日常生活はそこまでとか。
うん、絶対使わないよ、もうバカだった。
なんか要望なんですけど、ラジオ放送するとか予告をしてほしい。
そうね、ちょっと今回は1日2日前ぐらいに、あとね、この、まあ宣伝じゃないけど、コミュニティに入ってると、その予約した時に教えてくれるから、
うん、予約がまあ1週間前なんだよね。そうそうそう、1週間前からしかできないから、まあ事前にちょっと予告とか、まあさっき言ったように日を決めといて、うん、毎月第3何曜日とかにしといて、まあちょっと告知を出すようにします。
じゃあなんかする
まあそれはするわ、ちょっと日がバラバラ
って。それなんかちょっと不親切すぎる。
まあまあね。結構でも。
あと日がバラバラだとちょっとスケジュールが開けにくいから、もうちょっと第3何曜日とかって全員確実に開けてもらった方がいい。
あれだよ、あれだよ、なんかテイルズシーンのあのアカウントでさ、もう、うん、あの5分おきにあの告知すればいいじゃん。
いや、やっぱりその直前だと困るっていうのもね、1ヶ月前ぐらいにしておきたいっていうような、まあ、人もいるかもしれないからね。だ、うん、からほら、その世界に羽ばたくサラリーマンみたいな人とかだとね。
そうね、その事前にスケジュール開けとかできないからね。そんな人はこのラジオ聞かなくていいよみたいな。役立たないから。
そうね。2月は、なんだっけ。2日9日が16、23が一応土曜日だけど、第2週、第何週2週か3週だと9か16のどっちかだね。
まあいいじゃん、今じゃない。
あ、いや、まあ、
まあまあまあ、一応、
なんとなく
長めに。3週目くらいにしておくか、3週目で、あとでまあちょっと正式にどっかに書いておきます。うん、そうね、だからなんか、うん、関係難しいっていうの、なめてたなみたいな。
なんか僕もなんか見たら、なんか、テイトイミーに合いそうだ。
でも大体、なんかそういう資格って、うん、2級以上になると急に難しくなるってイメージがあるけど、
なんか2級なんか英検もなんか2級ぐらいからだとなんかその履歴書に書いても結構いい感じみたいな、うん、
まあ、急にレベルが上がるなって、関係のことについて俺全く知識がなかったからさ、うん、せいでなんかちょっとしたなんか難しい感じで読み書くように思ってたら、うん、まあ、これはもう相当勉強しないともうその立ち打ちできんわみたいな、うん、
なるほど、うん、基本覚えたらそこそこの文章を書けるくらいに、まあ、それも結構技術英語とか、ほら、なんか論文書いてる人だと完全に、あれ、文章が技術になるから。
うん、あと、毎日ホームページ確認してもらってるのはありがたいですけど、うん、ほとんどないですから、ちょっと。
あ、まあ、一応、ツイッターを追いかけた方がまだマシっていう。
そうね、ツイッターに一応更新情報確認するので、
まあ、ツイッターくらい見ていただければ。ツイッターが一番最新情報かも。
2月は某イベント。コミティアがありますが、
いや、多分そっちのこと言ってるんじゃないと思うな。
ああ、あれね、甘いものが、もらえたりもらえなかったりするイベントの方
で。今
あれね。
多分その文脈で言ってると思うんだけど、どうかな、は
い。また俺のうぶめの夏状態になってるからさ、脳の中に何か認識されないっていう。
でもあれだよね、ちょうどその日付に自分に送られるようにさ、仕組んでけんじゃん、今から。
あ、そうか、それで忘れてるわけだから。
そうだよ。
完璧でも自分でしょ。でも自分が忘れてるから、誰かから送られてくると思うわけか。
でもちょっと恥ずかしがり屋の子だから、名前も忘れてみたいな。
そうそう、すげえな、周り黒い悲しみみたいな。
もう入念に設定を作っといて、みたいな。緑が潰れてしまうのはちょっと、僕わかんないです。ごめんなさい。
はい、結局のところ新作は出るんですか？結局のところ新作は出ます。
出ます。
出さないとちょっとサークル終わっちゃうので。
こうやってだらだらとラジオも流すことができなくなっちゃうので頑張りますね。はい、
コミティアに参加一応しているので、その時になんかちょっとしたものを持っていくかもしれません。
はい、
コミティアってい
つ
なんだ。
2月の
2月の。
あ、そうなんだ。
あ、あるんだ。
2月3日に一応あって、ちょっとテール中での申し込みをなんか忘れてて俺の個人サークルで申し込んだんだけど、俺が個人で何かやるか、ちょっとテール中のなんかちょっと作ってるものの途中経過みたいなのをまとめたものみたいなの出すかもしれませんし、
じゃあ久しぶりにコピー紙を作って金構成するみたいな。
ああ、ちょっとめんどくさいか
もしれないけど、今もう金構成みんな行かないでしょ。ほらセブンイレブンでやれんじゃん。
まあどこでもできるからね。最近その同人誌向けのサービスみたいなのやってるからさ。
ああ、はいはい。まあなんかペーパー作って持ってくらいでいいんじゃない。
そうね、なんかちょっとします。なんか受賞作を作って、あと出してないそのルーレシアと、
うん、
新作とかを出していくとなると、まあ、相当まあスケジュール自体詰まってるので、今年はまあ淡々とそれを作っていくだけになります。
はい。 受賞作4作と新作ってすごいスケジュールね
って。そうね、だから多分今年1年もずっとそれをやってる感じになると思いますね。ちゃんとまあ間にルーレシアも出して、
そうですね、全員の体重が20キロぐらい減るんじゃない。
うん、なんとかちょっと
武田さん死んじゃうよ
そうね、あ、僕減ったら多分あの20何キロとかになっちゃうから
なんか誰が誰だか分からんって。
じゃあ、
映像がないからな、声で判別してもらわないとちょっと難しいんだけど、今喋ってるのが上田です。
武田です。
なんで帰るんだよ意味が分かんない。
武田です。いや、今こんな感じの声が武田です、はい、
で、音声の担当してる白夜です。
はい、
はっかいだよって。
そう、何回かラジオ聞いてるけど、まあ全員男だからね、まあちょっと区別つかないよね、うん、映像も出してないからちょっとまあその辺は微妙な声の違いを聞き分けてもらうしかないみたいな、う
ん、僕が今47、8ぐらい。
あ、軽いな。
あ、でもあとちょっと でも洋服着たら体重が50キロになって、僕すげえ感動したんだよね、うん、
でもあ、太ったんだよね。
あ、ガム、そう、ガム体重増えた
んだ。なんか30キロ台に近いっていうイメージがあったからな。
30キロはもう信じてるよもう
女性じゃないんだから
でも40キロ前半ぐらいだったでしょ、昔は。
あ、昔はね、
学校時代は。
あ、そうそうですね。
まあ、ターンはすごい早く回ってきそうだけど今あのタクティクスオーガンドになってるから重さが軽いからターンが早く回ってくるみたいな。
あ、
第2回のテルツン大賞、ちょっとさっきも話してたんだけど、第2回のテルツン大賞、いわゆるそのシナリオの公募をやろうとしてるんですけど、うん、今ちょっと第1回のものをまだ作ってる状況で、2回目の募集を始めてしまうのはどうかというあれもありまして、
いかがなものか、
ちょっと募集開始を。
てか今その募集してまだゲーム前回のやつが出てないっていうのどういうことってなるからね。
そうそうそう、うん、
まあ、まずはちょっとね、手持ちのものをって。
なので手持ちのものがある程度リリースされてからちょっと募集するみたいなことした方がいいかなと思います、
うん、はい。
でもこの辺はちょっとその応募したい人みたいなのがいるのかどうかわかんないけど、
うん、
いや、そんなので作るの2年後でもいいから、なんか早やれよとか言うんだったら、
まあどうしてもなんか見てほしいとかだったら、なんか
そういうのをなんかメールで送っていただければと思いますが、
うん、
ちょっと今は、うん、やらない方がいいかなという、うん、
まあ確約できないみたいな。
シナリオ、今作ってる作品に関してはシナリオ一般募集したものです。なので一般募集をすることもあります、うん、これからもまあ一応する予定です。
ガーリーや、まあ、痩せてるというのは、まあ、あのちょっとこれ武田家の家系なんですよね、
うんうん、まあまあ体質とかまあ、
うんうん、
あれはあるからね。
そう、オリンピックやるから、なんかあの亮さんの日暮らしみたいな
4年に1回も募集みたいな。本当はね、ま、毎年くらい募集して、なんか、新しい人をどんどん、やりたいんだけど、
うん、
ちょっと制作リソースの方が本当に少ないので、うん、ちょっと今、若干その辺がうまくいってない感じなんで、もうちょっと制作体制が整ったら、ちょっと第2回とかも、
やりますって
感じ。ババッと募集したい感じ。ちょっとま、年内には一応やりたいと思ってますので、お待ちいただければ。
うん、あ、でもそろそろなんか、残り7分ぐらいになっちゃってるけど。
じゃあ、ちょっとすると、
うん、
エンディングのコーナーに。
あ、エンディングのコーナー。ちょっと。
テイルズステイチューン。
はい、エンディングのコーナーです。
完全に出す表もうなんかタイミング間違ってたんだけどね。
そう、完全にちょっと今制作リソース不足というか、
うん、
うん、本当にもう 2,3 人とかでやってるともう1人止まるとぴったり止まっちゃうから、もう、うん、どないしようみたいな、ね、ことになってて。うん、ちょっと困ってますね。なかなかちょっとシナリオがないという状況を出したんですけど、今度はその制作リソースが足りないみたいな。うん、なかなか、そうね、さっき言ってたみたいにイラスト部門というか、まあ、グラフィッカーとか原画みたいなのも多分先々募集することになるんだろうなという感じにはなってますね。原画はね、まあさっき言ったようにたくさんその作ってたら、まあ、いつもなんかこいつの絵ばっかかよ、またこいつの絵かよ
まあでも普通そういうもんだと思うんだけどねサークルってそいつのだよって思うんだけど、
まあ、あのなんでプロジェクトごとに絵があったらお前プロとかじゃないんだからさみたいな
一応こんなもん作ってるよっていう感じで、一応あの Google プレイの画像をちょっと出してみたんですけどね、
うん、なんかお手伝いしたいけどな、なんかあの上田さんの椅子になってくれる人
か、なんか特殊な技術か同人ゲーム使えそうな技術をお持ちの方はぜひ
よくあるよね、あのさ、同時メンバー募集無償って
って。何言って。東方ボーカル、ベース、バンド、ギター
そうそうそう。
あの、ロッキングなんかのやつ。
そうそうそう。バンドやろうぜ的なやつ、
うん。そう、うちは本当にその、あんまり無償でっていうことを今してないから、うん、その無償でやって、やりますよっていう人、人が来てもやっぱりちょっと。
ちょっと取れない。
ちょっと取れないし。
逆にその、なんか、あれだよね、敷居高すぎる気はするよね。
まあ、あと一応。
あと、こっちで要求される仕事が、尋常、うん、ちょっと尋常じゃないくらいの。
まあ、ちょっとふざけんなって多分、思うような、うん。
しかもね、僕ら別にプロでも何でもないのにね。
でも、いや、二人はプロでしょ、一応。
なんかその、ブライカーの人になんか
結構、まあ、一応プライベートでやってることだからさ。
結構大変なことを要求されたりして、まあそういうこと無償じゃ悪いし、お金を払いたいんだけど、うん、今我々制作費が結構足りないみたいな。なので、その辺の問題もちょっと解決しつつ、ちょっと来月あたりから少しずつ、そう、ちょっと今日ね、なんかラジオの放送で絵が出せる感じだったら、なんか絵とかを出してもよかったんだけど、うん、ちょっとなんか、あのジャミジャミになる現象を解決したらちょっと。
でも今なってないでしょ
今なってない、うん。これをなんか解決してほしいんだよ。なる時とならない時。
わかんないもん。そんなんニコ動に。言ってくださいよ
っていう。なんか売ったら解決しないの。
でもみんなちゃんと言ってんじゃん。
うん、でも分かんないんだよね。
あ、売れた額を山分け方式で。あ、懐かしい僕らの三族方式が、三等分っていう恐ろしいやり方。
でもまず作るお金をちょっと集める段階なので、うん、本当になんかあのキックスターターとか使いたいんだな、投資。
ああ、キックスターターなんか一回ギャグでやってみたら。
そう、本当になんか制作費はちょっと足りないというか。なんかね、その、4作品プラス1作品をなんか作るってさっき言ってたじゃん。うん、で、俺、制作費をなんかバッと出してみたのね、うん。ちょっとどれくらいかかるかなっていう。うん、多分恐ろしい学名になってさ、これはちょっとみたいな。
っていうか、どうする延長するもう、喋れそうな気がする。
ちょっと延長しとく？
じゃあ、せっかくだから。
そう、じゃあ、
一発。
あの、お金のない私が、500円を。
あとで立て替えるよ。
ポイントが足りません。
ポイント買え？どうやって買えるの？
そう、キャンプファイヤーを使ってみるっていう案もあるんだけどね。
ああ、まあ、キャンプファイヤー、まあ、キックスタートで見ちゃったけど、うん、キャンプファイヤーは日本語向けか。
なんかあの、まあ、俺的には、まあ、トキメモファンドだけどね。トキメモファンドとしてなんかお金を集めて。
ああ。
ただ、それをまあ、俺としてはその、お金を返してもいいんだけどね、そのファンド形式でお金を出してもらって、うん、その売り上げからまあ、その何割か利益を還元するみたいな。
はいはい。
貧窮しているというか、ちょっとなんか制作費はちょっとここではぶっちゃけするから言わないけど、なんか恐ろしい額面がかかってる。
っていうか、まあ、残り2分で間に合うのか、まあ、
多分間に合う、
ね、まあ間に合わなかったら間に合わないでいいわな、
うん、
そう、細々とサークルだねって言われてるけど、うん、人数は細々としてるけど、なんかその作る分量とあのかかるお金がなんかやばい。
タグの武田ガーリーなんかガーリーとかで言われるして女の子っぽいってみたいですから、ガーリーって普通に言
うと、あ、ガリとガーリーをかけてるんでしょ。
そうそうそうそう、だから武田ガーリーってなんかその女の子っぽいみたいになっちゃうから、なんだかなみたいな感じがするな、これだけ読むと。まあいいけど、なんとも細々とした。
そうね、前まではそのあんまりお金を稼ぐみたいなことを、まあ、考えてはいたんだけど、あんまりその過度にお金を稼ぐことを考えてなかったから。
そうね、
うん、だからその制作費まで考えて、うん、ちょっとまあ次も作れるくらいのお金を貯め込みつつ、まあ、次に繋がないといけないんだなみたいな。
そう、
ね、
そうだからなんか、まあ、まあ次の作る分はちょっと残ってればいいやぐらいの気持ちでやってたから、
うん、だからまあ
残んなかったんだよね、あんまりね。
ちょっと
過度なことやんなかったし、
うん、たくさんソフトを作る段になって、ちょっと制作費をちょっと考えないといけないなっていう、うん、
そうね、
予算繰りをまあ割としっかりやってる感じだったんだけど、まあ、ちょっと規模が無駄にでかくなってくるというか、規模はでかくないんだけど、やっぱ作るものがたくさんあると、うん、
あ、延長した、
何
やった、なんかあの爆弾解除みたい
ガーリー、カーリーみたいな、
もしくは砂漠のカーリーかみたいな味みたいな、
うん、一般的なサークルよりは安上がりになってると思う。うん、うちの制作費は多分相当安い。なぜなら俺が絵を描いているから。そう、絵を外に投げるとまあ一番お金がかかるので、普通のサークルさんよりは多分お金かかってないけど、あんまりその無償でスタッフさんを雇ったりとか、その、いわゆるその、お友達価格みたいなので雇わないで、うん、その、プロを雇うことまではいかないけど、プロのせいで 2割3割引くくらいの、俺なんか下手したらプロと同じくらいの額面を出して、うん、会長さんとかに頼んでるから、うん、まあ、それなりにはかかってる。
まあ、それはお金もなくなっていくよね。うん、
なるほど。まあ、何にお金が一番かかるの？
外注さん。まあ、あと自分たちももちろんお金がかかってるわけですよ。例えば、その、俺が同人ゲームに一日時間を、うん、丸一日時間を使ったとしたら、まあ、変な話、その、アルバイト
丸一日。
ん？タグが何？
武田ガーリー。
武田ガーリ
ー。間違ってはいない。
まあいいや、正しいから特に僕は否定はしません。
音声との関係で画質が悪くなるみたいなことがあるのか、
うん、帯域なのかね、
うん、ああなるほど、だから要するに絵の方から削れていくってことなのかな、音質はそのまま
ずっとって3あれだよ、1秒間に2回動画というかその画像を配信してるような設定にしてるから、うん、ありえないんだけどね、そんなのはね、うん、
まあまあいいや、
だからさっき言ったみたいにその俺がその、うん、絵を描く分にお金は外注じゃないかお金はかかんないんだけど、俺が一日中例えば同人ゲームの作業をしてたとしたら、まあその一日分のまあその生活費がいるわけですよ、
うん、
でそれはなんか一日分バイトしたと考えればやっぱり7、8000はどう考えてもいるじゃん、
まあね、日給として、
ほんでそれをまあそのじゃあ新作作るのにたくさん時間がかかるから2ヶ月もう丸々使おうって言った時に、うん、やっぱりその
まあ、まあ、2ヶ月20万、
1ヶ月、まあ、20万くらいでもちょっと安いけど20万としても40万くらいかかって、まあそれをその複数人、
うん、
3人4人で動かしたらまあまあ、うん、考えたら分かりますわっていう、
そうですね、
ほんでこれをその1年くらいのスケジュールをかけて作るとあっみたいな、12月の総利益5000万円もないです5000万円あったら今頃こんな話はしてねえよみたいな
多分僕らしかも全員あのドンペリ飲みながら喋ってるよ、葉巻を吸って、うん、あでも確かにキックスターターとかでほらなんだっけ、あの東京トイボックスの作者がほら漫画を募っ、
う
ん、
あそうね、
あなんだっけスティーブ・ジョブズのあの電気漫画を描くみたいな、
はいはいはい、
あれって100何万ぐらいだったから、うん、あれって なんだっけその優先あのなんだっけその人のために絵を何々するみたいな、
はい、
あとその人の考えたキャラを無理やり入れるとかなんかそういうのをやるとか、ね、
うん、
なんかそういうのでなんか一回試してみたい気がするね、なんだろう、例えばその収穫に12月のなんかゲームの声を入れるのにお金を募るとか、
あそうね、そういうのも、まあ、ありといえばありだからもうやってみてもいいのかなと思うけど、まあそれはそのちゃんとしたシステムに乗っかってやりたいけどね、うんうん、
まあ、あとまあお金だけじゃないとこもあるしね、
まあ人材だね、
うん、単純に、まあ、やっぱ人の技術ってお金じゃ買えないからね、
うん、お、なゆたさんが心配になってるけど大丈夫だよみたいななんとかするよみたいな、
僕らあのまだ全員人造は2個あるから1個ずつ売れるから大丈夫、
うん、まあ、でも最初のうちこれを考えておかないと、ね、なんか途中でお金なくなっちゃったら一番困るからね、
途中からなくなるのは一番困るね、
とかその作業してもらったに、まあ、たまにあんじゃん、なんか作業してもらってなんか素材を集めたけどなんかお金はもらえなかったみたいな、うん、まあ、そういうのはまあ絶対避けたいからね、
うん、
まあ、今までもそれはやっとらんし、
そういうなんか難事的な何かがいっぱい、
そうそう、だからお金をまあそのあるはあるでそれをなんかうまいことちょっと無駄なく使って、うん、まあ、ちゃんと、まあ同人だからね、別にその大儲けしなくていいんだけど、うん、大損しちゃうとやっぱりちょっと次できなくなっちゃうからね、うん、大損とかなんか、うん、そういうの避けるみたいな、
まあ大損はしてないからね、まあなんとか ゆるっとやってられるっていうところ
で、まあありがたくても、もちろん大損はしてないので、
うん、まあ意外とゆるっていうのは生き延びるコツだった
りするからね、
まあ、とはいえ、やっぱりその、こんだけ作品をたくさん作るとなると、やっぱり今までやったことない領域なわけですよ。
うん、
こんだけ立て続けに作って、なおかつその外注さんとかを使うときに、なんか先にお金をある程度用意しておかないといけないみたいな。だから、さっき言った山賊方式じゃないけど、うん、適当にみんなでなんかその、手弁当で作ってなんか売り上げだけ分けようぜっていうことではないみたいな。なんかその辺はちょっと昔からだいぶ変わっちゃったなっていう。
うん、昔は3人の中で終わるものにしようっていうなんか鉄の掟みたいなものだったから、うん、まあ、自動的にそうなったっていう、う
ん、そうね、だから企業さんとかの話もよくけど俺はその企業とか怖くてできないんだよね、ちょっとかけるお金が多分1桁か2桁違っちゃうので、
うん、
それでまあ同人ゲームも失敗したらまあ痛いけど、うん、企業を潰すほどではないからもちろん、
ね、まあ、一時期なんかそのなんか起業化しないみたいなためにあったりしたけどね、そのエロゲーメーカーにならないみたいな、うん、1件2件はあったけど、なんか結局その上田のそれがあるから僕たちはまあいっかみたいな、
まあメーカー、
あとあんまりこれを本業にしたくなかったみたいな、
当時は大変だもんね、メーカーにすると
そうそうそうそう、
なんか責任もすごいあれだしね、うん、メーカーとしてもなんか流通が変わっちゃったりとかね、うん、
まあちょっと作り方が全然別になってくるからね、
そうだからなんかゆるっとやれる今のままの方がいいんじゃないっていう、
そうね、まあまあちょっと今本当に難しい段階なんだよね、ちょっとまあその同人サークルほどなんかあんまゆるっとも作れないほどちょっと分量が多くなってきたし、かといって企業ほどなんかその資金力とか人材がいるわけでもないっていう、
うん、
この何とも言えない感じみたいな、そうなんかラジオでわざわざこういう愚痴を聞かされるのはどうなのみたいな、
確かに
やべえ、 MacBook が 8% になった、
え 8%? ああ電気かってこと、
そう、多分うちみたいな変なことをやってるサークルってバランスの悪いサークルって他にないと思うんで、他のとこはもっと楽しくやってるか、
いや楽しくはやってるでしょ一応、
楽しくやってるか、もしくはなんかそのもうちょっとなんかお金みたいなのを用意して、うん、人材をまあなんかちゃんと使って、結構やっぱそのお金を最初に用意して、まあ、声優さん用意して、グラフィッカーさん用意して、うん、ちゃんと段取りを組んで、まあ、そのプロの人がなんか副業でやってる人とかもいるんだけど、なんかそういう人のノウハウがあるから、まあ、ちょっとその商売としてちゃんとできるみたいな。
俗に言う企業同人みたいな。
うん、企業同人。まあ、企業同人じゃなくても
。あ、でもあそこまでもうシステムティックにやってるわけじゃないか。
うん。うん。あ、しまった。ニコ生の。
ん？
なんか今次の放送のアイコンをして、次の放送というアイコンをして、なんか別のなんか知らないおっさんの放送に戻ったちょっと待って、元のところ戻るわ、そうなんかこれ俺らの放送やってる時別に出さなくていいよみたいな、うん、そうあのニコ生クルーズの次行った状態みたいになっちゃったからさ知らないおっさんが画面にバーンって出て誰だよみたいなな
んだろう、地方の芸術プロパーの人たち、なんか同じ状態。なんだろう、これは、なんだって、パトローみたいな人からお金もらってなんかやってるとか、そういう感じなのかな。
まあ、そうだね。なんか、先々、なんか、そう、サイトの右を、俺も右押したって、右押したらおっさん出てきたじゃん。誰か知らないけど。
うん。
あ、また誰もまたね、制作者うちのコーナーだね。
ああ。
本当になんか、それでなんか、うん、去年の末くらいから、ちょっとなんか、そういう問題が出てくるなっていうのを悩み始めて、
うん、
今、まあ、まあなんか頑張るしかないなくらいの結論落ち着いてるんだけど
すごい普通だね、
うん、お金ないけど、まあその死ぬほどないっていうほどじゃないし、まあ頑張ればなんとかなるくらいかなっていう、
うん、誰かが大成すれば
大成はて
なんかヒット作を出して金をゴリッと稼いで、
ああまあそうだね、でもイラストレーターね、当たってもお金は稼げないからね。今度はあの仕事の愚痴みたいな、
ね。シナリオライターもね、当たっても多分、まあね、ロイヤリティが来るぐらいの限界だからな。
うん、
いや、ま
あ、まあ、その、ワークシフトってなんかちょっと誰か書いてるけど、まあ、その、先々その、よく言われてんじゃん。コンテンツでその、お金が取れなくなるみたいな。うん、まあ、いわゆるその、無料のコンテンツみたいなとか、うん、まあ、ゲームとかその、漫画とか、その手のものがまあ無料でどこでも手に入るから、
はいはい、
もうなんかその物作る人とか死んじゃうんじゃないのとか思われるけど、あ、まあ多分そうなると思うんだよね、
うん、まあお金は取れなくなるけど、多分まあこの手の活動はまあ続くとは思うけどね、
あとなんかその総合的なサービスでお金を取るようになると思うんだよね、
あ、
なんか今だとそのアニメやってるけど、実はそのアニメを流すこととかではお金は取れないし、
うん、
DVD もそんな売れてないんだけど、なんかその関連番組やったりとか、その声優さんのライブやったりとか、
うん、
グッズを作ったりとか、なんか全体でまあ回収するみたいなことにはなってるんだよね、
うん、そうね、じゃなかったら本当になんかこのさっきの芸術家のあれじゃないけど、このパトロンというか、多分その人が多分なんか何千万かゴリッと落として、その人のためだけに作る時代が多分基礎の気がするみたいな。
でも、なんかこの、ね、視聴者の中にすげえ金持ちの人とかいないのかな。
あ、石油王聞いてない
石油王
の人が聞いてたら、なんかちょっとお金を出してくれたら一発なんだけどな。そう、だからなんかその、今でもなんかこういうなんか、あんまりその、やっててメリットがあるのかないのかよくわからない、うん、同人ゲームサークルまだやってるのは、なんかそれ、やっぱりそのシナリオとかなんか、
うん、
コアのコンテンツってやっぱ強いわけですよ。どんなにそのシステム変わっても、一応いるはいるんだよね。それでお金が取れないにしても。
なるほど。
結局その、今のアニメビジネスじゃないけど、周りそのキャラクターコンテンツを作るなり、グッズを作るなりとか、内部やるなりにしても、まずまあまあその、大元がないと始まらないから、
うん、
それを売る場所はどっかにはできると思うんだよね。まあそれは安く買い叩かれちゃうかもしれないけど、
うん、
コンテンツ作る能力みたいな、多分その将来的にも多分需要はあるみたいな。
でもそれでほら今そのアプリとして売れるようになって、
うん、
時代がちょうどいい具合に来たよね。
まあ今が多分ちょうどいいところだね。今本当に最後じゃないから、なんかそのコンテンツ作ってちゃんとお金が取れるみたいな、
うん、
まあ先々も取れるんだろうけど、多分ちょっと違った形になってくると思うんだよね、
うん、まあでも結構なんか詳しいが、芸術家地方で個人ファンドを組むとか、でもなんか制作者委員会みたいなのちょっと違うの、うん、
制作
アニメは、あ、でもあれはでも作るだけでお金と集めるシステムじゃないか。
いや、まあお金集めてるだけのね、あれも出資者を集めてるわけだから、
うん、だから個展が成功しても何もない。なんかこの人相当詳しいな。
なんか芸術家、よくなんか美大出て画家になるとか芸術家になるとか言うけど、うん、芸術家画家ってまあ食えないんだよね。その売るとこないし、
あ、そう、
なんか自分で個展みたいな何回か自分で金出してやるんだよ。自分で金出してやって、
うん、
プロモーションして、まあなんとかお金持ちのその定期的に絵を買ってくれる人とか、
うん、
まあ、パトロンとか、あと出してお金がもらえるなんかのその仕事とかにつなげるとかしかなくて、うん、
うん、 まあ、村上隆ぐらいじゃない今まとめて商売とかできて
る。いや、小さいその商売だったらいっぱいいっぱいいるよ。そうだよ、その画家みたいに全滅しちゃうからさ。
ああ、そうね。
だからメジャーな芸術家じゃなくても、その地方にファンがいるとか、一人だけその絵を継続的に買ってくれる人がいるとか、うん、そういう画家さんっているんだよ。
あ、なんだっけ、ケビン・ケリーのなんか1000人のファンみたいな話かな。要するに、その1000人が強烈に、必ずその出したものを買ってくれるファンが1000人いれば、一人なら食っていけるっていう。
うん、
で、人数が増えると、その、まあ、2人だとなんか2000人出てくる、3人だとなんか5000人ぐらいかかるみたいな。だから5000人のファンが確実に買ってくれるなら、もう商売普通に成り立つよっていう。
で、物と値段にもよるんだよね。その画家の、まあ一点物の絵って下手したらなんか数十万で売れるわけよ。
うん、
なんかその1人のファンになんか1ヶ月1点買ってもらうくらいでもまあまあいけんじゃん。
ああ、なるほどね。
なんかまあそのクリエイターっていうなんか、まあ固定給でもないし、なんかその会社員でもないっていう、なんかややこしい商売だといろんなお金の稼ぎ方があるんだけど、うん、なんかそれゆえになんか考えなくてはいけないみたいな。そうね、だからフリーだけど、よく言われてるそのコンテンツがフリーになるのは俺はちょっとまあ違うと思うんだよね。コンテンツは完全に多分フリーにならないし、多分ちゃんと売る方法があるんだけど、なんかちゃんとやっぱりその、なんだろうな、コンテンツ全体でそのお金を取るようなコンテンツと中心になるようなコンテンツを作れないと、なんか死ぬっていう。なんかそういうのに使えない話を作れる人は結構死ぬと思う。なんかお金が取れないから。
そうね。
さっきさ、画像がおかしくなるってさ、
うん、
あったじゃん、
うん、
原因が少し分かったかも。
何
今さ、画像おかしいかな、うん、
今ちょっと画像、いや、ぼやけてるよ
今ぼやけてる、
うん、
今もぼやけてる、ちょっと今、ちょっと待ってね、多分ね、ぼやけないようになったはず、
うん、大衆じゃなくて一般向けのファン。いやでも実際それそうだと思う。なんかソーシャルゲームは結局さ、その一定数のそのファンというか、あれはそのシステム的なさ、システム的に言うなればその中毒になるようにしてるわけじゃん。その課金したきゃっていう、そういう風に強化してるわけで、強化で、まあ、教えるに化けるで強化っていう、はい、あっちだけど、だから何かしかの、まあ、中毒ないしは強化をする仕組みを、だからその多分コンテンツに持たせないものは今の時代は滅びるってことなのかな。多分それが、まあ、ある意味その中毒であれ、そのものが実際好きであれ、多分強烈なファンになるとか、
うん。でもそれより先に行くと俺はなんかまた大衆向けになると思うんだよね。
何というと、
なんかさっき言ったみたいに、そのなんかそのお金をなんとかそのコンテンツから回収するシステムみたいなのに組み込まれたりできないんだけど、うん、それはなんかやっぱりメジャーコンテンツじゃないとダメなわけよ。
あ、
多分両方分かれると思うんだけど、一定数のなんかコアなファンがたくさんお金を払ってくれるか、うん、なんか薄く広く、うん、通るような仕組みの中にあるかみたいな。でも結局なんかお話作ったりとかキャラクター考えられるって、なんかまだまだいけると思うから、
うん、
頑張ればいいんじゃないのとか思う。
ああ、この世からお話が滅びることはないからね、とりあえずと信じてます。ビデオの FPS が高すぎません？
うん、
いや、
てか FPS は1なんだけどな。
てかこれ後でなんか Google で検索すれば多分原因出そうだから。
そうだね、
調べてみた。
結構なんか美大かなんかに行ってた人の詳しい人いるね。俺その美大みたいなとこに行ってたから、そのこういう話はもうしょっちゅうだったんで、基本的に画家になんかね、洋画家とか日本画家とかあるんだけど、やっぱその出ても何もできないわけよ。
うん、
うん、出てどうすんのみたいな、そのあれで。ほんで画家ってやっぱちょっと現代でやっぱ特殊すぎるんだよね。いわゆるなんかそのオタク系のイラストレーターも変な職業だって言われるけどさ、あれなんか相当分かりやすいんだよ。まだその書いてみたいなのがいっぱいあるからさ。
あ、はいはいはい。
なんか画家みたいなのと本当にもう食べれないというか、どうやったら食べるかまず考えないといけないみたいな。
うん、
うん、そうね。だからその自前で買って価格を釣り上げて、高島屋のカレンダーの利益で回収するとかさ、もう本当にこんなことすらあるからね。
あ、
うん、美大ってさ、この出て就職って何もないんだよ。
うん、
せいぜいそのデザイン科、その商業デザインとかなんか、うん、ダイレクトの職業につなげたら学科もあるんだけど、日本画とか書いてたらさ、出たらどうしたらいいのか分からないじゃん。
いや、そうなると、安倍義俊先生はすごい幸運な例だったってこと。
なんかその技術をその商業イラストに転化すればいいんだけどね。
うん、
なんか日本画って商業イラストじゃないじゃん。
ああ、まあ確かに。
だからそれはみんな悩んでて、何も考えずに芸大入ってくる人 やつもやっぱいるんだよ。その単純に絵が好きとかで、
うん、
でもそういう人は本当に、うん、どうなっちゃうんだったのとか思うんだよね。
まあでもね、だって日本だと下手するとさ、その博士課程で、京都大学で博士課程で出た人がなんかゴミ回収やってるみたいな話じゃん。
うん、だから結局その 大学で学んだその知識とかなんかスキルみたいなのをやっぱ職業に活かせないとやっぱ不幸な気がするんだよね。
うん、
なんかそのまあ書いてるみたいに親が金持ちでなんかずっとなんか研究生活とかが好きに道楽でできたらいいんだけど、まあそういうわけにはいかないからね。うん、
まああとそこで得た知見をまあスパッと別の仕事に活かせる人っていうのは結構少ないからね。うん、どうしてもそこにやっぱ自分で自分をそのロックインしちゃうから絵なり、あ、日本画でもいいけど。
うん、そうね、漫画家は職業化されたけど画家はちょっと職業としてあんまり認知されてないよね。なんか決まったルートもないしね。
うん、昔はほら貴族がなんか自画像を描くのがステータスだったから多分成立したんだけど。
そうね、なんか多分今でもその社長、会社の人の自画像を描いて食べてる人はいると思う。あ、ちょっと前になんかニュースであったよね、なんかどっかの、うん、イギリスかどっかのなんかセレブだか王妃だかの人の肖像画を描く、うん、肖像画家みたいなのが今でもいるんだなっていう。
あ、まあ一応王室みたいなのがあるから。
こんばんは。
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 スポンサーは、ああ、まあそういう世界だよね、やっぱり。だからそういうなんかビジネスマン的なその抜け目のなさが要求されてくるっていう。でもそこって言ったらそのさ、ユダヤはさ、絵が好きで入ってきたその思想とね、真っ向から反対するから、多分やっぱそこの板挟みで、
うんうん、
そこでうまく妥協できればいいんだけど。
だからクリエイターとなんかその商売人根性ってやっぱりその水と油みたいなことを言われるけど、うん、持ってないとやっぱ死ぬんだよね、なんか。
まあ、本当になんかも死ぬならもう死ぬって覚悟してやるしかないっていう、う
ん、なんかイラストレーターとか漫画家こそなんかビジネスセンスみたいな多少はいるんだよね。うん、
ただ時としてやっぱそのなんだっけ、馴染めなくてそれだけやった人が、ね、思わぬその狂気がこもってて、なんかそれが当たるっていうケースがあって、ね、やっぱ真に当たるのはそっちだったりするんだよね、往々にして。
そうね、なんか完成勝負みたいな人をする時はなんかそのパートナーとしてなんかそういう人を見つけるといいと思う。自分でもやらないみたいな人は、
うん、
あとそういう場所を見つけることで、なんか絵を、なんかすげえ絵さえ持っていけば、なんかいつでも買ってくれる人とか、
ああ
買ってくれる会社とか。
そうね。まあ、やっぱそういう時代になったんだね。まあ、でもまあ、これはまあいつの時代でも多分同じだと思うんだけど、
まあまあそうね、
でもその面が結構、今はすごい強いんだと思う。
うん、
そのあまりその、なんだろう、絵画とか、今そんなに時代に要求されてないっていう。ゲームプログラムはみんな情報系ない大学なり、まあそうなんじゃない、大体。
でもゲームプログラムに限って言うと学校出てない人の方がなんかすごそうなイメージが、うん、なんかほら本当に趣味で、
まあまあ
ね、飯食う時以外プログラムを やってられる人じゃないとゲームプログラムにはなんかなれないイメージが、
まあ、今はなんかそのなんだろう、知識みたいにあんま差がつきにくい時代じゃん、
うん、
もう今となったら死後となったらネットのなんか知識の高速道路と言われたインターネットを使えばどんなところでも知識が手に入れられるし、
でもコンシューマー系は難しいらしいけどね。 PSP とかなんか PS 系はものすごくその秘密保持が厳しいから、
はいはい、
情報の共有が全然できないんだって、そういうの聞いたことがあ
って、いわゆるその会社入るまでのプログラムの知識って多分身につくわけじゃん。プログラマーには多分その技術は身につくと思うんだよね、
うん、
まあその中に入らないと分かんないこともあるだろうけど、あ、その独学でなんかその就職に困るみたいなことないと思うんだよね、
うん、
まあその個人の能力は別として、なんか知識みたいなそこら辺に転がってるから、
うん、なんかよくほらアップルの創業者のほらスティーブ・ジョブズと、
うん、
もう一人の
モズニアック、
そう、あのスティーブ・ジョブズがもう一人のそのコンピューターオタクに出会えなかったら成り立ってないっていう論文みたいのなんかどっかに見た覚えがあるんだよね、う
ん
う
ん、なんか本当になんかその興味ない人もいるんだよ。そのビジネスセンスがない以前にそのビジネスにする気がないみたいな人もいるわけじゃん。だから趣味ですごいプログラム作ってるんだけど別に何もしないっていう人がいて、なんかそれをなんかその商売系がある人が見てこれ売りにたいんじゃねえのと思ってみたいなパターン結構多いからね。
まあね、なんだけど本田総一郎だっけ、あの人もなんかその営業の藤岡さんのちょっと詳しい名前忘れたけど、その人がいたからなんか商売し成り立ったってい
う。
そうじゃなかったら本田総一郎は単に町工場 あの優秀なおっさんで終わったってい
う。
パヤオと鈴木みたいな感じだよね。パヤオ先生はもう鈴木さん来る以前から売れてたけど、
うん、
やっぱなんかああいうクリエイターってどこまで行っても商売に興味って持てないと思うんだよ。結局その仕事でそのお金を稼ぎ始めてもその物作ることの方が楽しいから、商売に結局その本気で興味は持てないみたいな、
うんうん、
まあ、そこは両輪が必要だってことだね。
そうそう、だから商売人みたいな、絵はちゃんと好きなんだけど もう商売根性のある人をなんかそばに置いとくと多分いいみたいな、うん、
あ、さっき言ったその鈴木って言ったそのジブリのプロデューサー鈴木敏夫さんがそのラジオをやられているので、ぜひ、
うん、
あのジブリ汗まみれで検索してくれればもうあのこんなラジオ聞いてる場じゃないと思う。
まあこれは有名だからね、
うん、ぜひおすすめ社会の断りのコーナー物書きでビジネスセンスはどうでしょうか。
いると思う。最初になんかデビューするときは、多分いる。だからよっぽど売れない限りいるんだよね。なんか、その続きを、例えばその小説家としてデビューして、一作目が売れなくて、なんかすぐ放り出されて、なんか別のところに営業しなきゃいけないわけじゃん。
うん、
そういうときになんかその、何の売りもなくなんか淡々と書いてなんか持って多分ダメだからね。でも結局のこと さっき言ったみたいな、そのクリエイターは多分ビジネスセンスみたいな、究極的には多分嫌いなはずなんだよ。
ああ、その嫌いっていうのが面白いね。
うん、そうなんだ、ね、確かに。
そんなに好きにはなれないっていう。ただセンスというか最低限の知識を持っとかないと、多分その、こけた場合にもう立ち直れないみたいな。
うん、
だからその文章を使ってお金を稼ぎたいんだけど、そのどこで文章が売れるのか知らないとかさ、
うん
う
ん、
どうやったらその高いお金で買ってもらえるのかよく全然わかんないとかだと、もう勝負にもなんないみたいな。うん、
最悪すごい買い叩かれて、
うん、終了みたいなのもあるし、なんか本当に感性だけど、なんかデビュー作がドカーンで売れて、なんか次に出した作品がまたドカーンで売れたら、まあ、それも考えなくていいんだろうけど、まあ、そのそういうわけにはいかないからね。
まあね、
なんかビジネスセンスが優れてて生き残ってる人もいるんだよ、
うんうん、
これは本当にそういうタイプはそういうタイプだから、俺はいい悪いはないんだけど、
うん、
そんなに本が売れてるわけじゃないんだけど、ちゃんと狙いを外さず締め切りも守り一定のペースで出すっていう、出版社としてすごい使いやすいんだよ。なんかメンバー構成としてそういう人入れとかなきゃいけないわけよ。その10人くらい作家を抱えてたら、2人か3人くらいはすげえヒット作を書くんだけど、いつ書いていくかわかんねえみたいな。ほんでこっちの言うことも全然聞かないみたいな。ほんで残り3人は定期的に物を上げてくるけど、あんま面白くないみたいな。でも1万人くらいは絶対買うみたいな。そういうパーティー構成にしないと出版社潰れちゃうわけよ。
まあギャンブルになっちゃうからね、商売が。
だからその自分の特性みたいなのを知っといて、まあそれをちゃんと売り込むみたいな、で最初にダメな人もダメって言えばいいんだよ。僕そのダメで締め切りも一切守りませんけど、出したらもうすっごい面白いんでみたいな。でちゃんと最初に1回すごい面白いを見せとけば、そうなんだみたいな。じゃあいいよみたいな。
いや、バランスなんだね。
バランス、本当にバランス。
パーティー構成がじゃあもう絶妙なバランスで保ってるところが角川書店的な。
まあ人数が多かったらその辺はもう考えなくていいというか。
ああ。
うん。
うん、
あの一個がそのスマッシュヒット出しちゃえばそれで支えられちゃうから。う
ん、じゃあ富士見とかはちょっと。
いやというはあんまり出版社関係ない。
関係ない。
あのヒット作が出るか出ないかだから。
で角川みたいなところってもうそんなの考えなくていいんだよ。もう抱えてる作家がもうその数百とか数千とか数万だから。
なるほどね。
なんか小さい出版社とか相当考えてると思うし、あんまり育てずそのまま使う、でも育てる理想はないんだよね。
クソ激務だからね、確か編集の人。
でこれはよくその編集部とか出版社が悪いふうに言われるけど、単なる経済原則なんだよね。死亡者が多いからその捨てた方が早いっていう、もうこれはその身も蓋もないんだけど、だって毎年その数千人の応募があるわけだから、ほんで一冊そのシリーズを立ち上げて本を3冊4冊書かせてあげるだけでもう相当リソースを食ってるわけよ。で売れてなかったらお金も使ってるし、で次もその資金を投入して書かせてあげようかなって思うけど、多分金銭的に損をするって分かったら、まあ新人取るわな。ほんでこれはその誰が悪いわけでもなく、もう単なるもう
経済原則。
経済原則。
コミックヘブンって一言、何じゃこれ。
コミックヘブン、
なんだろう、聞いたことない。
なんか聞いたことあるんだけど、なんだっけ、コミックヘブンって
何でしょう。
外軍さんとか遠目さんとかベテランだし、十分ファンもついてるからね、なんかそのこのクラスになると本当に数万人から数十万の単位でファンがついてるから、なんか単行本何でも買う。まあ俺もその偶然にも両方の先生のファンだから単行本は結構何でも買ってるけど、まあ、そういう人がやったら勝ちだよね。
なんか普通なんだこのアライブみたいなコミック編、なんか美少女コミック誌、まあエロじゃないやつみたいな。一言、なんかアライブみたいっていうのが僕の感想なんだけど。
コミック編ってネットの雑誌かなんか。
いやなんかね、いや雑誌730円とかになってるから。
どこが出してんの。
ね、に日本文芸社だから、あ、なんだろう、みなみの手を出してるとこじゃん。
へえ。あ、でも株にして知りませんね、あんまり雑誌を。僕は雑誌派じゃなくて俺単行本派だから、なんか載ってる漫画で有名なとこある。
いや、ないな、わかんない、僕は知らない。あ、でもなんかなんだろう、エロ漫画家が転校してる人が1人2人3人4人ぐらいか。
話が出たってことは、なんか特殊な、なんか売り方とか、魚集め方をしてるのかな。
いや、ない。
そういうわけでもない。
ない。マジでアライブ。 あっていうか、なんか残り5分になってる。気がついたら。
漫画雑誌もなんか変わったモデルを最近作ってるとこあって、なんか最近さ、アニメの話が出てるから、アニメでさ、5分アニメとかって結構あるじゃないですか。スタッフアニメとか結構増えてきて、アーススターっていう雑誌があって、ここって結構変わった売り方をしてて、なんかオタクの人にターゲッティングして、ほんでグラビアが声優さんなんだよ。グラビアが声優さんで、ほんでその、連載漫画は、その新人の連載の 2回目、3回目、
うん、
1回、新人さんの第1作の2回目、3回目でもうドラマ CG 化しちゃうとか、すぐになんかアニメ化しちゃうとかやってて、なんかそういうモデルなんだなっていう。
ああ、なんで5分ぐらいでこう いっぱいつり針を垂らして、みたいな。
そうそうそう。で、アニメになれば注目度が上がるからね。うん、実際その、漫画とかってなんかやっぱ話題にならないとどうしようもないから、
うん、
3分間アニメでもいいから、なんかコストの低いアニメを作って、なんか単行本売るみたいな。
あの、大阪おかんとか、あの3分アニメとかのやつ違うん、
まあ多分、
まあでもまあ
似てることは
そうだな。そうそう。アーススターは今だったら、あの、山のすすめだったかな。登山するやつない。
あ、大阪おかんじゃなんだっけ、似たようなもんだよね。
うん。
多分あそこはちょっと他と違う戦略を取ってるんだと思う。
うん、あ、でもそれはなんかちょっと面白いね。なんだろう、あんまりその広告とかが来ないからその時間帯売るみたいな、そういう話なのかな。
そう、ほんでアニメ化するとやっぱ注目度って上がるんだよ。
ああ、まあ、
で、漫画の単行本ってその注目されないとか誰も知らないと本当に部数ってやばいことになってて、
うん、
本当に初版の部数しかさばけない感じになるから、ほんでアニメ化すると大体その桁が変わると言われてるの、1桁か2桁変わると言われてるから、
うん
うん、とりあえずアニメ化して単行本の注目度を上げて単行本で回収するみたいなモデルなんじゃないかなと思うんだけどね。
なるほど、という感じか。とりあえずなんかすごい適当にまとめてる。
さて、久々になんか生臭い話してしまいましたが、
割とこういうのを好んでんじゃない、視聴者は。
そうなのかな。
いや、引いてると思うよ。
でも結構さ、そのテール大賞に応募してきた人となんかこういう話をしてて、うん、なんかその人はまだデビュー前だから、その、うん、夢いっぱいの年齢なのにこんな話をしていいのかみたいな。
いや、でもどっちにしろそういう話になっちゃうんだから、うん、早かれ遅かれだ。
でも俺さ、あのデビュー前ってそういうこと全然あんま知らなかったんだよ。じゃ あんまり今ほどその業界の情報って漏れてなかったのね。その原稿料はいくらとか、
まだほらインターネットもそんなでもなかった
し、
ね、
ほんで俺さ、そのイラストとかその漫画とか雑誌に載ったら、うん、もう大金持ちだと思ってたのね。
よくありがちな。
よくありがちな。
バンドでも俺も金持ちだ的な。
そうそう、俺もなんかその春日とか載ってる雑誌に載るんだ、もう明日からもうそのドンペリもう5本くらいはもう
飲んじゃおっかなみたいな。
買っとこうかなと思ったらもう、うん、
なんたることみたいな。
そう、なんかコンビニバイトにシフト多めに入れた方がマシっていうくらいのお金だったから。まあそれが業界の相場だから、別にそこが安いとかじゃないんだけどね。
ああ、
うん、だから本当に、うん、現実は多分知っといた方がいいんだよね。
うん、
現実は過去も厳しいと思って。じゃあそろそろ一応、あ、残り2分になってるから、
どうする、はい、これ今日はこれで
終わりにしとく。
そうですね、特に延長とかの希望がなければ生臭い話が続くだけなので、ね、
割と残念な話が多い。
あ、いや、こんな話続き聞きたい人いるのみたいな。大丈夫かみたいな。どう、延長どう、
こんなん言っていくとどす黒い話になってくからね。
もう、あ、これだから現実は救いがたい。
うまいね。
まあ今日はこんなところで終わりにしとこう、うん、あ、聞きたいって人がいるか。んー、じゃあもう1ラウンドぐらいやっとく。
じゃあもう1ラウンドぐらい、
じゃあ後で、じゃあ僕が500円渡すから。
そうだね。
じゃあささっとポイントを買って、
はい、あ、もうポイント買ってあるよ。あ、こんなこともあろうかと。
すげえ。
まあ 2、3回これやっていくからね。
あ、ほんとだ、延長した、さすが。さあ、じゃあもうなんかどんな生臭い話が聞きたいっていうのが質問コーナー。
質問的なことを
なんか多分なんかね、聞いてる感じだとこのラジオをクリエイター志望の人が多少は聞いてると思うんだよね、
うん、
でなんか情報収集みたいなやっぱしといた方がいいと思うんだよね。なんか本当に生臭い話だけど、なんかどれくらい、なんか例えば漫画描いてる人がいたら、なんか1ページの原稿料いくらかなとか、
ああ。
なんか漫画の単行本で出したらどれくらいもらえるんだろうとか、なんかちゃんとしといた方がいいと思う。それはそのバイト先の給料って絶対見るじゃん、時給いくらかなっていう、うん、本当にそういう話だから、
うん、あのちょっとね、宣伝的にこれを出してこの人が喋ってますよ的な、
うん、なんか これがまあ売れてくれ、でも本当に単行合集は意外とお金にならないというのはちょっとポロッと言っとこう。
言っちゃったよ、う
ん、合集はそんなにお金になら
ない。だって出したらこれだけでしょ、しかも、うん、
何が
上田さんの個人の画集って、これが
武田上田さん、
あ、まあまあそうだよ、うん、 さんの人に画集何冊も出せる人とかそうそういないからね、うん、
じゃあこれのことじゃお金にならなかったって、
うん、そうそう画集は意外とお金にならないですね。
でも新人漫画家は多分あの原稿紙1枚単位じゃないの、
まあ、原稿用紙1枚いくらで、ほんでまあ単行本が出た時単行本の印税って感じだね。
うん、
なんかそれをなんか知らないとダメじゃん、その1000円かな1万円かなくらいの曖昧さではちょっと
あ
新人の死亡率が高いや、人数が多いから相対的にそうなるっていう、
うん、で新人ってねすぐ辞めちゃう人もいっぱいいるんだよ、なんかそのデビューして辞めちゃうって人が結構多い、
はいはいはいはい、
本当に 6,7 割くらいいる、デビュー作で辞めちゃう人、それはそのデビュー作が一切売れなくてへこんで辞めちゃう人と、
うん、
現実的にそのデビュー作が売れなかったからなんかその
生活できないんだよ、
生活ができなくて辞めちゃう人で、その有名な話だけど、そのこのクリエイター業種の離職率ってよくアニメーターさんがその、うん、ほとんど辞めちゃうっていう話は聞くじゃん、
うん、
まああの漫画家とかイラストレーターも一緒、9割くらい辞めちゃうから
ガシッ、じゃあお金になるのってなんだって、
お金になるのは2パターンで、ヒットしたらお金になるタイプの職業に就く、例えば小説家、これはまあ売れたら売れただけ、
まあ漫画と
漫画印税収入があるもの、これはその単行本が売れたら売れただけお金になるので、ヒット作を出しさえすれば一躍大金持ちです。
はい、じゃあもう一つは、
イラストレーターとか漫画家、単価の決まってるもの、漫画家はちょっと印税のことは外に置いといて、原稿料が1枚8000円としたら、それを定期的に月給分かける人、
ああなるほど、
だから8000円ならちゃんと、まあ、30枚かな、月に、まあ、30ページかけて、まあ、24万ぐらいは入るわけだから、うん、まあいけるよね。
ああじゃあまあそれ言うと、その僕のその、まあ、美少女ゲームのシナリオレーターの話だと、まあ俗に言うそのテキストライターって、そのあのプロットモラでテキストを書くだけって人がいるんだけど、
はい、
それは大体、まあ、まあ一般的に 1KB あたり1000円だから、まあ1日あたり、まあ10キロ書けば1万円ぐらいだから、
そう
まあそれ大体10キロ書くの1日ぐらい、まあクソ早い人はなんか何十キロも書けるらしいんだけど、
はい、
まあそれをまあ定期的に、そのまあさっきの営業のする能力の話もなってくるんだけど、それをつないでもらい続けるって人がいる。
あ、
まあ、それでまあ確保して小説を書いているって人がいる。
あ、
だからなんかその意外と美少女ゲームライダーってそのキロバイト単位でその量でお金が稼げる、うまくすれば、
はい、
からそれで稼いで別のことをやりたいことをやるという一つの手だよ。
そうね、なんか武田さんが今言ったパターンってなんか結構大事で、なんかその例えばさ、生活のためにとかお金を稼ぐためにクリエイターになる人って実はいないと思うのね、うん、あまりにも向いてないから、
うん、絶対お金稼ぐためだったら普通の会社になってます、先輩増し。
そうだからその生活のお金を稼ぎつつ、まあそのまあなんかこういう職業に作る時技術的な訓練もしつつ、まあ先々ヒット作を作ろうとか、なんかその好きな仕事をしようとかいう人がほとんどだろうから、
うん、
まあそれまでの維持としてもやっぱりお金の話は大事だよっていう、まあアヒルが言う感じだよね、お金は大事だよ。
なんかこの放送、生放送ランキングに入り始めたっていう。
あ、でもそんなにほんま時間も時間だし、
まあその基準はよくわかんないけど、
あ、ほまあっていうか僕らほら初めてそのなんかあのコミを外したから、
うん、
うん、サマーフォーズが最高だったらお金がない、うん、1キロ単位、いやあれはなんか原稿用紙になってくるからな、あの小説は、
うん、
あとはまあラノベ初版はいくらだから、まあ多分今の時代から数十万程度だね、部数は伏せるけど、あ、
小説印税の新人の一冊は多分50万から100万くらいの間、
まあ、多分めっちゃ多くて100万だと思う、
めっちゃ多くて100万、なんか小説ライトノベルの単行本が一冊出たらやったと思って本屋に並んでる俺すげえと思って、その口座に50万ぐらい振り込まれて、
うん、
おやおやみたいな、
ね、そこに行き着くまで行き着くまではまた大変だった。
本当にそれでもすごいことなんだけどね、もちろん
その前にあのなんだっけ、その編集さんがその書きたい小説出して、そこで編集さんがこれ出せないって言って潰しちゃうっていうか、
うん、もちろん
かっちゃうケースが、
本出すまでは長いから、ね、
僕の身の回りはそれが数人いて、もう辞めちゃってる人がいるから、う
ん、もちろんその出版社も商売だから、そのいきなりその文庫本一冊書いてきてもらっても、
うんうん、
まあ、なんかあんまり売れそうもないなって思ったら、さすがにやっぱりお金かけて出すわけだから出せないし、
うん、
うん、なかなか難しいなっていう。
そうね、
だからやっぱり印税は夢はあるけど、やっぱその最低限のところに大体落ち着くというのは、
うん、
うん、思っておいた方がいいんだけど、だからその最低の部数しか売れなかった時に生活できるかなっていう、うん、なんかあの虎のタヌキの革ざんやとかついついしちゃうけどね、
うん、
いや俺が単行本出したりすればもう2冊3冊増刷されて、
うん、
もう下手したらアニメ化かと思ったらなんか初版のみっていう、 半年かかって書いたのになんか数十万しかもらえなかったので死にますみたいな、
うん、もう赤堀さんの小説を思い出した。あでも別にあれ文字にみっちり書いたからあんま関係ない。結局その読む人がちゃんと読みやすくて面白いかが全てだから、
まあライトノベルはね、
そうあれはあれでちゃんと需要をちゃんと満たしてると僕は思う。あ僕はだってセーバーマリオネット J とか大好きだったし、
ああ、
うん、ねルクス大好き。
赤堀さんのなんかエッセイみたいなの出してたことがあるんだけど、うん、それを読んだ時すごい面白かったけどね、う
ん、やっぱあの世界で長年生きてる人だけがある、うん、やっぱ一角の人物って、
あとちょうどやっぱりなんか業界が面白い時期だったというか、
うんうん、ポリケロの なんちゃって声優を聞いてる人はこの中に何人かいいんじゃないの
結構もう年だよね。
まあ僕らが中学生ぐらいの感じだから、うん、
そうね、ハイリスクハイリターンだと思う、
うん、
だからまあ本当に漫画で当てようとか小説で当てようという人はまあそういうパターンになるし、イラストレーターとしてなんか長い年月現役でやって淡々とお金を稼ぎたい人は本当になんかそういうペースを守って仕事をちゃんと取れば、まあ俺がまあ基本的にはそのタイプなんだけど、
まあ、あとはなんか雑誌とかによくあのカット書くとかなんかしましたもん
ね。そうそうそう、なんか俺は本当にそのタイプで原稿料をちゃんと計算して、まあ、その月収に足りるくらいにまあ枚数を取仕事を取ってきてちゃんと仕事を上げてお金をもらうみたいな、で作品の人とはあんまり関係がないみたいな。ただあのサマーウォーズが再放送 されてもお金は入らないと書いてあるけど、サマーウォーズが再放送されるタイミングで大体単行本が増設されるので、うん、意外とお金は入りますみたいな、うん、やった
印税だけでは生活できない、なんかヒット作出さない限りできない、あとは淡々とその書く人じゃないと無理っていう、
あヒットじゃなくてもまあヒットかな、まあ、2冊3冊くらい増刷されれば OK、う
ん、まああるいはそのなんだっけ押井守のあの勝利条件じゃないか、あの常に映画を撮り続ける、つまりそれを変化するのは常に小説を書き続けるということがその勝利条件なら、それで生き続けるっていう手をちゃんと選ぶっていうのかな。
ちなみに有料ブロマガ、有料ブロマガって公式に登録するのか、それでも勝手にできるのかちょっと分かんないけど、ね、
勝手には多分できないんじゃない。
ただあんまり業界話をぶっちゃけすぎるとなんか、うん、
まあ干されるよね、
変なところで、変なところで戦い
そう、怖すぎるから私も
言える範囲で言います、うん、まあ言える範囲にしたらぶっちゃけすぎだけど、
まあそれだったらだって多分それは多分ぶっちゃけないとあのね切り込み隊長ブログ的な、うん、
漫画家足はねどういう目的を持ってやるかによるんだよね。プロ足、いわゆる一生アシスタントで行って漫画家さんからまあ定期的に収入をもらう。これはそのプロ足だと辞める、やめられないんだよね。そのデビューして辞めちゃう、普通のアシスタントはプロデビューのためにアシスタントやってるわけだから、プロになったら辞めちゃうわけよ。
ああ、はいはい、
でもプロ足の人は一生アシスタントやるわけだから、漫画家としては欲しいよね。しかもずっと続けてるわけだし、うまいし、
うん、
だからその2個の使い分けだね。どっちでいくかみたいな。上田さんの初単行本はどれくらい増刷されたんですか。まあご存知の通りアイドルマスター の単行本ですけど、今で4冊かな。
あ、じゃあ結構
結構、まあコミカライズだからね、俺の評価ってわけじゃないんだけど、結構そのアイドルマスターって続編とかなんかアニメ化とかあるじゃん、いろいろガッとその作品が再度話題になるときに増刷されてるから、まあこれはそのコミカライズの特殊な事情だと思うんだけど、アイドルマスターが XBOX 出たりとか2が出たりとか、まああとアニメになったりタイミングでなんか1回ずつなんか増刷されて、あとちょっと売れた時にもすられて4冊くらいで、今多分1巻で4万部から5万部くらいにはなってると思う。
ああ、なるほど。
リレーションズは海外版とか出てますか？あれは全然入るんですか？あ、もちろん入ります。入りますが、向こうの通貨単位なので意外と安いっていう。
向こうの通貨単位も。
そうそうそう。ウォンとかだからちょっと安めだ。まあまあありがたいですけどね。
何か希望はないんですか？いや、ヒットすれば神。
まあ、ヒットすれば神。
その一言だけだよね、多分。
そう、本当に印税で大ヒットした時の印税は、まあみんなその、よく景気のいい話を聞くじゃん、あの帯に。大ヒットアニメがシリーズ何百万部って書いてあるじゃん、うん、印税計算してみちょっとびっくりするような額面になるから。アシスタントはねプロ足でちゃんとしたとこ行ってたら本当に月給くらいはもらえるよ。普通にご飯食べれる。変な雇い主が本当にその会社とかじゃないからね、漫画家さんだから本当に外れもあるからね。変な給与体系の、うん、その人が勝手にそのこの原稿が終わるまでとか曖昧な基準で決めちゃって、うん、その原稿が終わるのが3日後とかになると、はい8000円っていう。
でもちゃんとしてるっていうところのボーダーラインが飯が食えるってなんだよね。
いや、漫画家のアシスタント特殊で、うん、アシスタント行く先って会社じゃないんだよ。漫画家なんだよ、うん、ほんで個人が会社でも何でもないのに金を払うわけよ。
まあ、個人事業主からもらうみたいな感じ
だ。そうそう、ほんでそいつらが本当にダメなやつだと、うん、 だから日給8000円って思って行ったら、うん、いやこの原稿が終わるまでだからって言って、その原稿が3日かかって終わったで8000円渡されるみたいな。でこういうことがザラにあるから、
すごいね、
う
ん、ブラック企業並みだね。
だから正式な職業というじゃないんだよ、バイトですらないから。
あ、
うん、だからちょっとその辺はちょっとリスクがあるんだけど、でもやっぱりそのでっち奉公って言ったらちょっと変だけど、ちょっとやっぱ修行みたいな感じなんだよね。漫画家になるための技術を学びに行くところもあるから、
好きな作家さんのところで、うん、
まあ、勉強にもなるし、まあ、それ込み込みでやるみたいな感じだね。
ガイオン先生誰だろう。
ガイオン先生とか、そうだね、まあ、プロになると、まあ、アシスタントやったのは普通だから、
こうが言うか、もしかして、
うん、印税はそうですね、ラノベ一冊50円くらい、今だとちょっと値段があるから50円60円かな。
ああ、今 10% くらいって言われてるからね、うん、
まあそれかける、まあ数百万とかかけてみてよみたいな。ラノベとかのグッズとかイベント、作者と絵師どっちにお金か入るんだろう。これは作者だと思います。絵師のお金、絵は基本的に会期以外のものがほとんどないので、絵は本当にイラスト1枚いくらで売ったってことなので、もちろんその著作権というか権利は持ってるんですけど、それでお金が入ることはまあめったにないです、うん、そうですね。だからそのなんだろう、まあそれができたら苦労はないんだけど、その一作を出せばいいっていう、
あ、そうそうそう、
狙って売って、なんかね、好きなもの書きつつ、なんかその長い目で試していこうとしてたら、出版社の中にいると、そのうち本が出してもらえなくなるから。それは難しいよねっていう。多分今体力のないとこが多いから、やっぱり1シリーズやらせてもらって、ダメだったらもうそれっきりだと思うよ。よっぽど営業とかがうまいか、まだその、担当さんに見込まれて、あ、この子はちょっともうちょっといけそうやなって思う人に、ね、やっぱ再度オーダーがあるとかは聞くけど、まあもちろんそういうのもたくさんあるけどね。
じゃあ基本はもう代わりがいくらでもいるということなん
だ。代わりがいくらでもいる。そうそうそう、それはまあ俺みたいな絵描きも一緒だしね。俺みたいな完全なロートの絵描きとかもう完全にやらないからさ、ピクシブでなんか若くて上手い人を取ってくればいいだけだから。
そうね、そうね、今すげえあっさり。まあ僕もいつそうなるかも分かんないし、
本当にそうなの、全員そうだからね。本当になんかそのこの人じゃないとダメみたいな作品もあるはあるんだよ、うん、そういうのはなんかいいなと思うけど、うん、なかなかやっぱりそのポジションにはいける人は少ないから、なんかそこにつなぐためにもやっぱり、
うん、うん、あね、さっきみたいに例えば言ったけど、なんか二瓶ストーン先生みたいな、あの人も完全独自の位置じゃないですか。
そうね、
あの人しかできない、そしてあの完全に固定差がついてる透明系先生もそうだし、
あ、著作権でゴタゴタしたことはないよ。そもそも絵描きに著作権がほとんどないから。お金の払わないが、まあ、発生しないから揉めないよね。
あ、
うん、昔はページ1万の漫画家さん。ページ1万は今でもいると思うよ。原稿料って、まあ、その、長いことキャリアがあれば、一応、うん、何らかの基準で上がっていくから、1万くらいだったら全然いるから。
ブラックジャックによろしくの作者がそれで交渉したみたいになった
よね、うん。残酷話を一つ。漫画家になるときにね、その各ジャンルとかによってね、安いとこがあるんだよ。これは基準が結構謎なんだけど、うん、いわゆるそのパチンコ麻雀とか娯楽系、
うんうん、
なんかちょっと普通の漫画雑誌とは違う雑誌だよね。ジャンル漫画とか、まあ、青年誌の一部の雑誌とか、あと4コマ、あとホラー系、この辺は原稿料が異様に安いんだよね。
全然違うの？
全然違う、半額くらい。
ああ。
え、なんで？
わかんない。
理由はわかんない。
やっぱ部数は少ないから。
相場みたいのが、
じゃあ。部数ももちろん少ないんだろうけど、うん、まあその、一般紙の漫画でも別に単行本の部数とかは多いわけじゃないからね。うん、そこまで違う理由はよくわかんないし、あとそれじゃ食えねえだろうっていう量の額なのね。よく萌え4コマってさ、みんななんか、萌え4コマとか書くの楽じゃないのとか言われるとさ、4コマってネタいっぱい考えなきゃいけないからしんどいじゃん。
あ、むしろ大変そう。
むしろ大変だからさ、あの原稿料って結構安いらしくて。
え、じゃあどうするの？普通の人の倍働く感じ、
なんかたくさん書くか、うん、本当に倍働く感じだよね。だからその月刊連載を3本か4本やってなんとかみたいな人が多くて、うん、うん、なんかその辺は謎っすね。だからその気をつけといた方がいいね。なんかそのちょっとそのマイナーのところから攻めてみようと思って、原稿料8000円くらいとちゃんと調べておいたし、よし行くぞと思ったらなんか原稿料4000円っすみたいな。みたいな。R ジュネス。あ、最近っていうかちょっと昔からあったけど、あの、
R ジュネス。
いわゆる画家みたいな
感じ。あ、古典出すよ、
あれ。古典。まあ、いわゆるオタク言っちゃったら変だけど、漫画絵っぽいイラストとか、うん、まあ、最近ある萌えイラストとかを、まあ、その、あ、俺がまあ、絵師100人ってのはちょっともうちょっとまともなんだけど、あの絵をさらに売るみたいなことを、なんかビジネスがあって、 よく秋葉原でたまに展示会とかやってんじゃん、うん、
ああ
の下側のサイゼリアのビルの上のとこで
リアルだ
そうそうそう、
はいはいはい、
なんか多分画家みたいなビジネスモデルだよね。絵をなんか一点物、まあ一点物っても複製のものがほとんどなんだけど、まあ丁寧な印刷のいろいろ複製だよね。リトグラフとかを作って、まあそれをまあそのまあ数万から数十万でまあ売るっていう、まあファンの人にはもちろん嬉しいのかもしんないし、まあ買う人もいるからちゃんと成り立ってるし、昔からあるからあれなんだけどね。
なるほど、
うん、
ウェブだ漫画雑誌で利益で、ね、あれは単行本で儲けるビジネスモデルになってるからでしょ。だって100個なんかそうじゃん。
そうね、
一番メジャーどこだと。
ただ全部が全部単行本が出るわけじゃないので、
うん、
これも罠だよね。あと単行本が出ない可能性がある雑誌とか媒体は気をつけた方がいいみたいな、
うん、
ああそうか、印税が来ないから、
印税が来ないから意外と死ぬっていう。で単行本出ないパターンも昔はたまにちょこちょこあったんで、メジャー雑誌でも人気があまりにもなくて、
うん、
ちょっとその、続きは雑誌で書いたのに1巻出たんだけど2巻が出ないみたいな、あこの単行本派の人にはなんか未完のまま終わっちゃってるみたいな、
あ、
あるからね。
ああ怖い。いや残酷話か。
そう、そういうのが本当に残酷話だから、本当に情報は知っておくに越したことないけど、うんうん、なんか2ちゃんとか見るのあんまやめた方がいいんだよね。
まあ、ちょっと極端に書いてある感じ。
結構なんかその
リアルに
知ったかって言ったら変だけど、なんかあんま知らない人が適当に書いてるのが多くて、うん、本当になんかうわそれ全然違うってこともあるから。
あ
まあそのなん信頼できるソースみたいなのも別にネット上にほとんどあるものだからあんまないんだけど、
うん、
なんか調べられるとこから調べて、
まあ、実際にその何作家さんから聞く
とか、まあ、ちょっとそういうお話を聞くなりね、なんかそういうので調べとくといいと思う。結構ねああいうのなんかもうちょっとオープンにするべきだと思うんだけどね。
ああ出版側が、ね、
出版側が原稿料いくらで、うん、なんかこれくらいだったら原稿料が、例えば単行本が何冊売れたらなんか原稿料が20万円上がり2倍になりますよとか、いくら上がりますよとか、うん、小説の場合はなんか雑誌に連載したらなんか1ページいくらとか、
ああいうのってのはでも横のつながりとしてはもうみんな知ってることなんだよね、出版社同士は。
ただ業界の中に入らないと知らないから、
あ、
まあ、作家志望者とかは知る機会がないかもしれない、
ね、じゃあ夢を持たせるためにあえて隠してるとかそういうこと、
もしくはあんまりお金目的の人に入ってほしくないということか、
あ
が建前としてあるかもしれないし、まあ単なる習慣が一番でかいだろうけどね。
でも慣習だろ、
うん、
やっぱ契約書作んないとかやっぱ有名だもんね。
そうそうそう、出版社ってやっぱ変な慣習みたいな、いいものも悪いものもいっぱいあるからね。
うん、まあまあなんか創作物はそのなんだっけ、契約書通りに来るとか限んないから、うん、多分作れないっていう、多分作ってハマったケースが多いですよね。
なんか常識的な人が一番困ると思う。
あ、
なんかあんま物知らない人がもうなんとなく入っちゃうのが一番いいと思うよ。
あ、これこんなもんかなと思って、
う
ん、馴染める人がいいっていう、
うん、上田さん個人に絵を描いたのとしていくらくらいで描いてくれますか。多分描かないと思う
リアルだまた、うん、まあ、そういうのやってません的な。
仕事としてなんかメリットの、メリットって言ったら変なんだけど、
いやその人が石油王だったらさ、
石油王だったら描くいや石油2ガロンもらえたら書くよ
でも相手が石油王だったらさ、うん、別にタダでも書くでしょ。だって
何かしらその後なんかくれる
そうそう
その後50万ドルくれるかもしれないから
なんかすごいね、あのさ何ただしイケメンに限るってあるの、う
ん、でもすごい美人の奥さん10人ぐらい連れてくるかもしれないからね。
マジ1人ぐらい分けてくるかもしれないな、なんかその一応絵をお金のために描いてるんだけど、その一応出版社とかで描くとその雑誌とかいろんな使われる媒体に載っていろんな人に見てもらえるっていうのがあるのから、あんまり個人向けに描くっていうことにさほどメリットを感じないみたいな。
ああ、まあ確かにね。
うん。
まあた
まに。まあそれでもまあ石油王だったらまあ大丈夫ですけど。50万ドルくれるから。
ここで出してやってるのもさ、まあ一応外には行くからね。まあ何がしかの形で。
うん、そうね。
前にも話したけど、その収穫の12月を作って、で、なんかその、美少女ゲームの会社に面接したら、あ、このゲームやってるよとか。
ああ、そう。
そうあったりするから、まあ別に、その要素もまあなくはない。別にそれを初手から狙ってるわけでもない。
うん。
まあ後々メリットがあったなっていう感じなんだ。
そうそうあるかもねっていう。ただ以外、ただ指摘用に限る。あ、いいな。これちょっと僕がタグで書き換えようかみたいな。
変な話、まあその仕事をたくさんの人に見てるのが目的だから、あんまそこ個人の人が、うん、まあよっぽど納得のいく目的だったらいいんだけど、なんか思いつかないし、
うん、
個人の人に頼まれて書くことはないな。今までそのたまに来るんだよ、その同人でなんか 僕の本になんかゲストしてくださいとか、なんか僕がこういうグッズを作りたいのでよく書いてくださいとか、本当に個人の人のは全部断ってると思う。書く理由が何かあればいいんだけど、すごいその面白そうな注文とかだったらやるかもしれない。
確かに、
まあ絶対書かないというわけではない。
じゃあ金額ではないということだね。
金額ではないけど、まあでも50万ドルになったらね、やっぱり。
まずドル、ドルなんだしかも。
50万ドルになったらやっ
ぱ別だね。余裕で魂売るよね。
50万ドルやっぱでかいからね。
まあね。あーでも、僕もたまになんか同人とかのその、あのシナリオ書いてくれませんかって言ってたんだけど、でもやっぱなんか、その人もう結構明確にその、メインライターがいるところでなんで僕を雇う必要があるんだろうと思って、まあ、大概そういうところが多いんだよね。
ああ、なんか理由があればね。
ああでもなんか職種オンリー同人ゲームとかだったら僕やるんだけどな。
そう、なんかその、俺もなんか単一の理由で動いてるわけじゃないから、なんかその仕事頼まれたことが面白そうだったとか、うん、もし本当に同心でただでもやる場合があるからね、
うんうん、まあそこまで別に顔名でもないけど、
うん、
ま
あ、企画が面白そうであればみたいなところがあるから、
10万ドルポンとくれっていう。
そう、でも同人っていうのが実際お金じゃないもんね、みんなね、ほとんどがね、なんか好きでやるとか、
そうそうそうそう。
でも最終的にはそうなってくるんだよね、ある程度。まあ俺とかずっと仕事してて、一応幸いのことになんかその仕事で食べるというんだけど、そうなるとやっぱ面白いがまあ主軸に来るわけよ。お金もらえても面白くない仕事だとやっぱちょっとやっぱりしんどいみたいな。
私適用ではない。
そうね、富士の病の家族がファンなんです、書いてください。あ、これは難しいな。あの野球選手のやつじゃん。
野球選手のホームラン
打ってくださいみたいな。
じゃあ僕が絵描いたのだが、上田さんがこれ俺が描いたんですって言うんでしょ。
すごいプレッシャーかかるよね。
そうだね、ちょっと俺たちが重い。世界第一の人。
それダウンタウンのコントだろ。そう、創作であるのかな。まあ好きで、でも仕事にしてもやっぱこういうなんかそのクリエイターみたいな特殊な業種だから、やっぱ金もらう仕事でもちょっと面白くだから、やっぱちょっとやれないんだよね。だからやっぱりギャラを十分に払ってくれててもやっぱちょっとあんまり面白くないなとかだと、やっぱちょっとなんか、うん、生活に困ってるとかじゃ なければなんか断っちゃう場合もあるしね。
うん、確かになんかそのお金ももちろんあるんだけど、面白さというその2つの軸で考えちゃうな。
ああ
面白さと、まあその面白さにはその将来面白くなるかみたいな。
そうね、
自分がねみたいな。美少女石油、そんなパーフェクトジュングみたいな生き物いるわけないだろ。
美少女石油だったらもう 10万ドルでいいわ。
むしろお金払うから、ね、
10万ドルくらいでいいわ。うん、
画集アマゾンでポチってきた。
あざます。軽く。
あ、じゃあこの印税がそのなんだっけ、あの白夜のその延長に。
あ、そうね、500円
制作費。
そうそうそうそう。ゴム加えてそうのキャラ1。なんだこれ。謎。
これポイントとかあれだもんね、地味の外貨感だよねこれね。
500円とかね。
だからまあちょっとお金のことも考えないと、うん、本当に不安定な職業だからね、まあ、昔から そんなもんだけど、
うん、あのもう声を大にして言いたいのは、あの普通に就職した方がいい、
うん、
もうこれを、ね、5分おきに言いたい。
ただまあそれでその時間が全くなくなっちゃうも考えもんだから、うん、だからその例えばその5年間そのプロの現場で修行積んだら面白いものを書ける人が例えばいたとしたら、うん、なんか5年間生き延べる術はなんか用意しといた方がいいよっていう。だからちょっと極端なことを言うと、やっぱり、うん、俺は兼業でできないっていうのが分かってたから、なんか兼業にはしなかったんだよね。
あ、
初めのご飯全然食べられなかったけど、兼業にしたら多分もうやんなくなるってことはないけども、多分時間が相当減るから、結局やっぱりかけた時間だからね、うんうん、基本的には
だいたいそのね、仕事しながらできればいい。その創作と仕事結構シーソーゲームになるっていうか、
うん、兼業の人たくさんいるけど、兼業の人がまあほとんどなんだけど、大変だよみんな、うん、
10% 印刷が入る。だからそれがその初版が何冊なのかっていうところがポイントなんですよね。
売れた冊数によるからね。
ねえ、だからアドビ下手するとなんかひどいとか、なんか初版3000部とかさ、
あったら、いや、あるある、
余裕でしょ、
うん、
それプラスまあ60円としても18万円ぐらい、うん、数ヶ月書いて書いて、
みんななんとなく 10% 印税って数百万って考えてるでしょ。違うからね。
数十万だよ。 ラノベ志望の方いらっしゃいましたら、
もちろん数百万数千万の場合もあるけど、残念ながらあんまないからね。
そうだからもうラノベだったら絶対就職しながらでも書けると思うというか、経験で今の感じだったらあれは研究の成果でできると思う。
うん、まあ当たるかどうかやっぱりもう時の運とかも関わってくるからね、うん、
そうそうそうそう、
うん、だからこれからなんかそうね、日本の政治を切るわけじゃないけど働いて、うん、どんな仕事でも働いてこ、うん、お金稼ぐの大変になるから ね
プログラムならブラックってなんだ言われて、あ、ね、SI ラーか、 SI ラーが一番、まあそうね、あれは人月っていう特殊な人身売買ができるからさ、
いや一番あれだ、元請けで働くことじゃないの。
あでも、うん、プログラマーっておそらくコーディングする人のこと言ってると指してると思う。だからな、うん、SE とかあの辺だったら当然元請けの方がいいに決まってるっていう、する
最低限の部数が売れるんだったら年間4冊出せる人なら生きていけるんだよね、
うんうん、そういう意味で、まあ、手早い人はやっぱ重宝される、うん、
スピードはまあかなり、うん、技術としては強いですね、
うん、ラノベ競争率よりもだって本棚のワンコーナーが埋まっちゃってるぐらいだからさ、
そうプロになるまでも競争率高いし、プロになってからもほら月に本当に下手したら100冊くらい出ちゃうからさ、
うん、もうなんか AV 並み の, 本数出るからね、
うん、難しいよね。石油を絞る人は早くなんか移住しないと
移住しないと
まあサウジから聞いてるのかもしれないけ
どあじゃあ石油王の方
今から掘るとこ庭掘るとこで
ねこの石油王の方いらっしゃいませんか、ね、じゃあ宛先はこちらって下に書いてあるんでよろしくお願いします、ね、
そうね、クーガーの兄貴の名言がまとえてるよね、その一生分の時間をかければアホでも名作を書けるっていう
僕は速さが足りないの方です
ああそう速さが足りないの方であ
そうかその前か、うん、あ、残り4分、今度こそ。
そう、だから本当に、うん、ある程度の速さを持って、ある程度面白いもの限って、たまに名作がバン書ければ十分だと思うけどね。
ロシアが中東に抜くて結構。
そうね。
しっ、声が大きい。うん、じゃあ、こんなとこで、今度こそ、ラストのコーナー、
ね。夢いっぱいの話をしたところで。
バカ和んだところで、ラスト。
あ、ラスト、一応今はラストコーナーじゃないのね。
まあ、いや、お金の話じゃん。
ずっと続いてたから、まあ。
はい、うん、フィールズステイチューン、
はい、真のエンディングのコーナーですというわけで、なんかでも多分今してたような話もなんか 2,3 年くらいにはまた環境が変わってそうな気がするんだけどね、うんうん、
あその時なんかこの放送を思い出して喋れたら面白いね。まあその前にね、僕ら何人生き残ってんだって話はあるけど、
なんかその最近のその出版社でそのデビューする手間すらも惜しんで、なんか電子書籍でダイレクトに出しちゃう人とか、
ああ G マッパーの人がそうです、
そうね、案外それで売れたりもするからね、うん、なんかコンテンツに自信があって、なんかその自分で流通をあるってコントロールできるんだったらそれもありだからね、
うん、
なんかいろんな売り方が出てきて、なんか混迷の時代がやってくるなっていう、
あじゃあ2013年の目標一言、これなんか最後の一言でいいのかな、
2013年、
まあなんかそれぞれまあサークルの目標みたいなのもなんかある
じゃん。サークル関連で目標一言ずつにします。
あじゃあまあそのまあ本当に最初に言ったことになるけど、今ストックしてるシナリオを全部ゲーム化して今年中に出す、うん、以上、
うん、そうね、まあ、
じゃあ今書いてるシナリオをまあ一応ゲームにして、まあなんか1本は出したいですね、
うん、はい、
役やば、
うん、あれだね、リア充になる、
去年なったじゃない、去年は雰囲気だけ。
あ、いや待って、これサークルの目標だから。サークルの目標、
リアジュ。じゃあ、リア充なサークルになるみたいな。
それは俺らもリア充になる。
巻き込んでいく感じだね。
そうでも巻き込んでいかないとダメかなと思ってね。
じゃあ、全員なんだっけ、両脇には女性がいて、こう、女性にこう肩をかけながら並
ぶ。なんかいるじゃん、メガアップロードと社長みたいな。
あ、サスタバの風呂に書いてる感じでしょ。
あとなんだっけ、秒速なんか1億円稼ぐ社長みたいな。あんな感じで。3人でリア充率ゼロ。あ、ビャキア頑張ってるのは1かな。
1% なんだ。
まあまあ。リア充ではないな。
今
の。確かにリア充要素なかったね。確かに。ゲストの女性は来たことないみたいな。初音ミクだそうで。
それ、前回俺が言ったじゃん。
こっちの感じでできるから。
ね、ゼロはいくらかけてもゼロ。
そうね。可能性がないからね。
じゃあリア充サークル、テイルチューンで飯作ろうぜ。
リア充サークル、テイルチューンで過去はあれだからね。
というわけで、じゃあ、一応、あと残り1分となりましたが。
あ、そうですね。次回からもメール募集してますので、なんか今日みたいな話で具体的な質問があったら、なんかメールとか、 公式ホームページの方からメールフォームで送ってみてください。
ドロドロした話を募集しております、ね、
意外とぬるっとなんか、うん、暗部を業界の暗部を喋ったりします。まあ そんなないけどね、暗部って言われるほどのことは。
あ残り30秒。
はい、お相手は上田美人と
武田と
楽也でした。
また次回、
うん、というかまだ結構時間ある、まあ、
一応ね、いやいや、いつもなんかブチッと打ち入れちゃうから、
先に。でもちょっと今回はちょっとね、
じゃあ反省会のコーナー、
ひどかったね、
金の話ばっかり
だよ。ただ新年早々だからなんかもうちょっと夢のある抱負みたいな。
いやでも俺年末年始さ、金のことしか考えてなかった。金がいるなっていう。
あ、もう僕もだって正月の1日